こんにちは、トビケンです。それでは引き続きですね、原田翔太さん、ビジネステロリストの原田翔太さんと、対談を続けていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
でですね、もう原田さんはもうずっともう、まあ、この業界もやっぱ長いですし、はい、もう 何年ぐらいでしたっけ、
2004年、まあ、業界っていうのはね、どこから定義するか分からないけど、はい、まあ、4年からやってましたよね、だから。はい、これはまあ8年
とか、ね、
8年、もうすぐ9年じゃないですかね。
うん、ずっとそのやっぱリーダーとしてもう先陣切って世界観を作り出して、で多くの人を巻き込んでい、ってると思うんですけども、そう巻き込んでいったことでどんな世界が見えてきたかっていう、まあ、ちょっと抽象的なんですけども、感じてきたこととか得られたものってどういうものはあります？
そうですね、
はい、
人とつながる関わるっていうことを、
はい、
の自分の意識が全部引き寄せてるなってことかなっていうのが分かって、
なるほどですね、
はい、何かっていうと、
はい、
そのやっぱ始めた早々期にもやっぱりコミュニティってものがあったし、業界ってものがあったんです、
はい、
業界ってのは何かって言ったら、そこにまつわり関わる人たちがいるってことが業界でしょ、はい、それは3人でも業界なんですよ、うんうん、でね、その初期の頃の自分っていうのは、はい、自分になんで人が来てくれるかが分からなかった。だから、
はい、
なんていうのかな、そんなに深く関わらなかったです、ね、
うん、
性格的に結構その人に対して深入りしちゃうんですよ、
はい、
深く関わろうとしちゃう、もともと気質を持ってるんで、
はい、
別に冷たかったわけじゃないんですよ、ただ自分なりのスタンスがよく分からなかった、
はい、
コンサルタントとクライアントっていう関係性でどこまで立ち入っていいのかっていう、はい、その自分の関係性の作り方が定まってなかったっていうか決まってなかったんですよね、
はい、
そういう時にやっぱり関わった人たち、今もちろんつながってる人もいますけど、はい、今いる人たちと昔関わった人にちょっと違う人もいます、もちろん、でもそれはやっぱ自分の意識だと思いますよね、
はい、
に全部その途中からいなくなっちゃった人もいるし、はい、ずっとついてきてくれる人もいるし、はい、っていうのが分かれるんだろうなって思いますね。
あ、なるほど。
そのやっぱね、本当、まあこれ聞いてて、そういうビジネスコミュニティにね、行ったことない人だったらぜひ一回セミナーとかイベント行ってほしいなと思うんですけど、うん、そうですね、やっぱね、その誰が主催者によってそこにいる人たちの色とかカラーが全然違うんだ、うん、
変わりますね、
っていうことですね、はい、ある人たちの会合に行けばそのお金目が円マークの人で、話すこともお金の話しかしないとかね、
はい、確かに、
うん、
なんかスパムまがいなこと
をちゃう、そうそうそう、ずっと裏技トークしかしない人たちもいるし、
そうです、
ね、いい方法を見つけたぞって方法の話もする人もいるし、はい、でも生き方の話をしてる軍団もいるし、あり方の話してる人たちもいる、うん、夢の話をしてる人もいれば、
はい、
愚痴と不満の諦めみたいなことやってる人もいる、
はい、
で本当に人が人を寄せてんですよね、それって何かっつったら、だからこそそのさ、なんだこの話は、リーダーですか？
あ、そうです。
だからリーダーとして見えてきたものっていうのは、自分のあり方がそこにいる人たちの人生も決めてしまうんだっていうことを自覚したってことです。
なるほど、深いですね、それ、うん、
それは初めて見えてきた。で今トビケンはほら自分のコミュニティを今作ろうとしてるんでしょ。
あ、そうですね、はい、
それ絶対出てくるからね。
うーん、なるほど、うん、
やっていくうちにだんだん見えてくると思います。最初は分かんないです、正直言って、うん、手探りだと思うんだけど、
はい、
いつかその原田が言ってたことってこういうことかなって分かると思います、多分。
なるほど。
だ例えばその山ちゃん、僕の弟子の山ちゃんね、はい、コミュニティあるけど、やっぱいる人いい人だもん、みんな、
うん、
本当に、ね、いい人ばっか、それは山ちゃんがいい人だからねでやっぱ僕のコミュニティ変なやつ多いもんね
、まあ、いい意味でも悪い意味で
もいい意味でも悪い意味でも変なやつしかいないそれはやっぱ僕の持ってる、僕の放ってる記号、無言、その言語化してない部分も含めて、うんうんうんうん、そういうのを感じ取って多分来るんだと思うんですよ。
あ、なるほど。
それは抗いようがないっていうか、コントロール不可能な部分ももちろん含むんです、うん、ただもちろんコントロールして、はい、こうあるべきと自分が決めてやるでできる部分もあるんです。
うん、
いずれにせよ、はい、やっぱそのリーダーがコミュニティ作ってる以上、リーダー以上のものにはない、要は器以上のものは入らないわけですよね。
はい、
ってことを自覚してから、
なるほど、
自分なりの他人と私という関係性の結び方が決めるっていうのはね、その、
うん、
関わるべきみたいな自分の中の青写真を持てるようになったよね。
うん、
そっからです、本当にちゃんと人が集まるようになったのは。
うん、
昔ももちろんいたよ、ただ、
はい、
僕もなんで彼らが来てたか分かんなかったし、彼らもきっと何かを求めてたんだろうけど、うん、それが何かっていうのは見えなかったと思うんですよ。それは僕は示してなかったから、
うん、
だから共通企業として アフィリエイトで稼ぐ方法みたいなノウハウをつがいにしてあってたんですよ。
うん、
だからそれ以上でもそれ以下でもないっていう薄っぺらい世界観ですね、言ってしまえば。それじゃなくて本当に、うん、じゃあ創造的破壊プロジェクトなんかね、直近で言えば一番でかいですけど、はい、本当延べで5万人ぐらいですよね、
うん、
で関わるコミュニティだけでも本当にいろんな人がいるじゃないですか、
はい、
まあ、飛び券結構長くかかってるからしてるんだけど、
うんうん、
で一個のその大きな世界観であり船になったなとは思ってるんですよね、
はい、
っていうのもやっぱ確たるもの、
うんうん、
がちゃんと僕らの中に芽生えたっていうのが一つだし、はい、僕と和佐大輔ですよね、
うん、
その二人で今度はコラボレーションしてできてくる、うん、ある意味あれっていうのは僕の中でセッションなんですよね、
はい、
ロックセッションみたいなもので、
うんうん、
2人 その持ってる文法の交換であるセックスなんですよ、
はい、
そういうインプロビゼーションから生まれた、
うんうん、
なんか創造的破壊って言葉自体がまさにそのインプロビゼーションから生まれた言葉なんですよ、
うんうん、2
人のセッションから
、はい、なるほど。で原さんあれですよね、ちっちゃな革命っていうことを、まあ、コンセプトキーワードっていうんですかね、なんていうんですか、
まあまあ、コンセプトですね、
ですよね、っていう形でもうずっとされてると思うんですけども、まあ、そういう、まあ、成功事例というかどういった感じの、まあ、形として結果を残してきましたか。
ちっちゃい革命の事例ですか。
あ、そうですね、ちっちゃな革命、
僕のですか。
ああ、そうですね。 あと原さんが手掛けてきた人とかっていう形で、
うん、
うんうん、
何がいいですかね。
はい、
いや、いっぱいいるっちゃいるんです
よ。あ、そうですよね、
うん、でその必ずしもいわゆるネットビジネスの領域でやってる人じゃない人たちも多いんで、うん、その目立って分からないかもしれないけど、はい、水面下で、
うん、
っていうかその業界ではやっぱ波紋を起こしてる人たちって多いよね。一番代表例じゃクラブ生からでいけば木戸さんなんか本当に
不動産の
不動産ですね、スマサガ不動産っていう、
ね、
建築事務所、
うんうん、
兼、まあ、不動産中華業をやってる方なんですけど、うん、彼なんか不動産業界を敵に回して、
はい、
そんなあり方でいいのっていうとこをファックユーって
こと
なんですよね。そういうロック的な、まあ、僕らともね、近しい雰囲気を持ってきてるんですけど、彼なんか本当に今引っかき回してるし、
はい、
すごいですよ。だって今年2012年か、
はい、
12年の仕事って2011年のうちに全部決まってるんだ
よ。
1年先の仕事まで全部埋まってる状況を作ってるわけです。
なるほど。
でも本当行列ができるってことはあってね、陳腐ですけど本当にその通り。私これから先の計画ももちろんあるしね。
うん、
彼は本当にちっちゃいかもしれないけど、
はい、
一個の業界に古くて寝ぼけた業界に対して新しい定義をしようとしている、新しいカテゴリーを作ろうとしている人ですね。
それもやっぱり原さんがビジネステロリストとして名乗っていて、でやっぱりちっちゃな革命というので、しかもまあ創造的破壊というのをやっぱり提唱してなかったらやっぱり繋がらなかったっていうことですよね。
繋がらなかったと思いますよ。あとは本当に何でしょうね、例えば三橋さんっていう方もいますね、アナウンサーの方、はい、でこの間ネットでプロモーションやってたんで知ってる方もいるかもしれませんけども、
はい、
まあ、テレビ朝日のアナウンサーですよね、
はい、
テレビ朝日系列のアナウンサー、
うんうん、
彼なんてアナウンサーとしても結構一流ですよ本当に、プロ野球、
そうですね、
東北の方だったんで、その楽天イーグルスとか、
はい、
実況中継もやってますし、うんうん、本当にいわゆるニュースキャスターみたいな感じで番組の中で、
はい、
こんにちは、何のかな、そのロケとかもや
って、はい、
一流のアナウンサーとしても活躍しつつ、うん、彼はアナウンサーの生き方を次の、なんていうかな、そのプロトタイプを示したいっていう活動もやってるわけですよね、
はい、
そのフリーランスになった人たちって結局下請けしかできないと、だから自分たちで仕事を作っていけないんですよね、
はい、
そこに対してメス入れたいっていうのが一個、
うん、
プラスやっぱり喋りで変わる人生があるんだってことですよね。
うん、なるほど。
ってことで、
はい、
その彼の培ってきた専門領域を一般の人たちに届けるような仕事をしてます
よね、はい、うん、すごいですよね。
でカリスマですよね、話し方で言えば、
はい、
本当に最近業界でも名の通る方になっていますし、
確かに、
で彼なんかは本当に成功してますよね、経済的にも。
そうですね。だそういったふうにやっぱリーダーになるためにどんなことを、まあ、これ見てる人とかもリーダーになりたいって人いると思うんですよね。そういう人たちに向けて、まあ、どういうことから始めるべきかっていうのを、まあ、ちょっとお話しいただきたいんですけども、まあ、まず、まあ若者の人に向けて、これから時代を作っていきたいっていう若者の人に向けてちょっとお話ししていただきたいんですけど、何から始めたらいいですかね。
若者に限って言えば、
はい、
若者っていうのはねエネルギー高いんですよ。だから裏を返せばね、情熱しかないんですよ。
お、
うん、
なるほど。
逆に言うと情熱もない若者なんていうのはもう若者じゃない、
ね、お、
だから青臭いこと言ってとかってよく言うでしょ、大人が、
うん、そうですね、
いいんだよ、若者なんだから。
お、
青さがなかったら何もないんだよ、だって経験も知識も知恵も人脈も金もないと。
確かに
何もできるわけないじゃないですか。若者なんて情熱一発でやってるんですから。 それが最高の武器なんですよ。
そうですよね。
ただね、
はい、
大人の世界でこの現実的な社会の中で何か変えていく、はい、作っていくってすると、うん、もっと具体的に思いを形にする確固たる武器が必要なんですよ、
うんうん、
その武器がなければ戦っていけない。現実的に何も動かない。
そうですね。
思いだけでは変えられないものもある。でも思いがなければ変わるものはない。
うん、
そういうものだと思うんですね。だから僕は若い人たちは武器を手に入れるべきだってずっと思ってます、はい、
なるほど。僕自身もそう、やっぱり最初情熱だけ空回りしてて、まあ、それでそうですね、真原さんのセミナーとか行ってもやっぱそれでもやっぱり空回りしてるわけですよ。もう情熱しかないから、うん、戦う武器もないし、デザイン業界とか、まあ、クリエイティブな中から育ってきて、やっぱりそのまますぐに戦えるものがないわけ
ですよ。そうだよね。一般的な社会で戦える武器じゃないもんね。
じゃない
です。ファッション業界ながらだったら、まあ、潰しが効くかもしれないけど、
はい、そうなんですね。まあ、新しい環境に飛び込んだ瞬間にもう情熱しか残ってないんです。
そうだ、ね、そうでしょ、はい、って時にやっぱり必要なのは武器なんですよね。
うん、
それは他の人とつながっていくためのツールなんです、は
い、なるほど、
うん、あれでもね、飛び剣がファッション業界で培ってきた、うん、じゃあパターンの引き方とかね、うん、なんかデザインに関する知識とかあるわけでしょ、
はい、
うん、それは直結しないけど間接的に武器として人とつながるツールになってるはずなんですよ、はい、
なってますね。
例えばサイトを作るでもそうだし、うん、言葉にももちろんデザイン的な視点で捉えたりするでしょ、
はあ、そうですね、
ですごく武器なんですよね、だから、うんうん、それが結局コアってことになってくるんだと思うんです。ただ具体的にね、じゃあ今10代後半とか20歳前後の子がなんかね、僕もなんとかしたいんですっていう時に、やっぱみんなその思いだけなんですよ、うん、その時点では、うん、それはそれでしょうがないんですだって、何もないんだから、はい、
うん、
でもね、じゃあ具体的に武器を作っていかなきゃしょうがないよね、そこから、はい、それを磨いたやつだけが突き抜けてくるんです。
なるほど。
で、情熱だけで動いてるやつは持って1年ですよね。情熱がついえた瞬間にもう手段と全くリンクしてないから勝手な空回りですよ、
うん、
でこれははっきり言って可愛いよ、頑張ってて可愛いけども何もできない、しょうがない、
なるほど、
君には何もできんよって思う人は正直多い。
うん、
まあ、経営者的な立場から言うと、はい、やっぱりその採用なんかで一番わかるんですよね、
うん、
だから僕頑張りますよって言った子は基本的にこれ人事的なメソッドだけどね、
うんうん、
どの企業の人事部に聞いてもそうですけど取らないんですよ。
うーん、
俺やる気あるんです、頑張るんです、うんうん、絶対何でもやるんで、
うん、
って言った瞬間、うん、給料もいらないんでって言った瞬間、うん、終わる、
うん、
一見に給料いらないんですってやる気の証拠だと思うんですよ、
うんうん、
本当にやる気のあるやつはそういうことすら言わないんです。で、言ったことは全部はいでやるんです。山田なんかいい例だよね。
なるほど、なるほど、そうです
ね。それを言ってる時点でね、自分を言葉で鼓舞している側面ってあって、うん、空回りしてる証拠なの、さっき言って、うん、で僕自身もやっぱ身をもって体験しましたよね、
うんうん、
やる気あるって言って取ったやつほどすぐやめる。
ああ、なるほど。もう言葉じゃなくてもうある意味行動で表せっていうことですよね。
それはすごくあるよね、やっぱり。
そうね、うん、確かに。
すごくある。だからそれは具体的な手段と結びついてない証拠なんで、
うん、
やる気だけはありますって言って、
はい、
その前にね、じゃあ具体的な武器って何っていうことなんですよ、
うんう
ん、そこを磨かなきゃいけないよね。
そうです
ね、うん、僕の活動もそうで、うんうん、武器を手渡してた時期もあるんです、
うんうん、
それこそ飛び剣が最初に飛び込んでくれた、ね、はい、モバイル SEO のセミナーとか、
う
ん、コピーライティングのセミナー、うん、あれ武器でしょ、
うんうん、そうですね、
かと思えば時代の読み方とか、うんうん、サミットの話とかね、うんうん、ビヨンドザボーダーとか、
はい、
ノウハウなんかないんだよビヨンドザボーダーなのみんなビヨンドザボーダーしようってメッセージだよね、
はい、確かにですね。
なんかよく言ってるのは、
うんうん、
肉と心と頭ですよね、
うんうん、
このバランスなんだって思ってるんです僕は、ね、三位一体、
はい、
このバランスが崩れると何もうまくいかない、はい、
うんうん、
だから僕は具体的な武器を教えるノウハウの人だったわけですよ、まあ、あるとこからノウハウを語るのを少し比率として下げたわけですよね、
はい、
それは心がない人が多いなって思ったからです、うん、ノウハウは僕以外でも教える人いっぱいいるなと、
そう
です、増えたんだよね、昔はいなかったんで、
はい、
そこから自分の在り方はやっぱ変えましたよね、多少
自分じゃなくても別にいいってことですもんね、そのノウハウだけ
もある意味、ね、
説明書のようにノウハウを積み重ねただけだったら、
そう、もちろん体的なフィルターを通すことによって僕だから伝えられる領域っていうのはあるんですよ、もちろん、
はい、
だからそれ以上に今やれるべきこと、うん、自分だからできることっていうのを追求したときに、
はい、
違う世界があったわけですよね、
うん、なるほど。
だからそれはやっぱね、でも武器を手渡してきたし、自分自身武器を培ってきたからなんですよ、
うん、
だからね、最近ほんと説教臭い人になってるわけですね逆に。
あ、なるほど。
だからいかに原田がノウハウの人だったかなんていうのは、僕のモバイル SEO の本を読んだら分かるじゃないですか、 結構やってなかったらあれは書けない
と思う。いや書けないですよね。なんかもう辞書を手に入れたような感覚でしたもんね。めちゃめちゃ濃いじゃないですか。
だから実務やらせても結構やっぱね頑張れば突き詰められるんですよね。でもその上でそこでもしょうがないなって本当に思ったわけですよ。
なるほど。
それこそ神田先生がねマーケティングの話しなくなって星の話ばっかするんだけど同じように、はい、僕もねその現実的な武器だけで解決しない領域が見えたっていうか本当に言葉だけじゃなくて分かったんですよね、うんうん、だからそこに踏み込むようになったんですけども、はい、もうそれはやっぱ武器を手に入れたからです、うん、でその武器を人に分け与えてきたからなんですよね。
なるほど。
これはすっ飛ばせないと思うんですよ、うん、逆にね思いだけで動いてる人たちは武器が必要だし、うん、武器だけの人は思いが必要なんですよね、うん、このバランスがないと本当に何も現実動かないと思います、うん、だってノウハウの人が世の中に革命を起こした事例なんか一個もないから、みんな思いでしょどっちかというと。
確かに確かに。
ノウハウの人は思いの人のツールなんですよ。手駒になるわけですよね、はい、形にする、
うん、だからまあ、ノウハウでつながった人っていうのはなんかノウハウを見失っノウハウの価値を見失ったっていうのは離れていきます
よ ね、
そうだね。お金でつながった人もそうじゃないですか。お金を目的につながった人ってお金の価値を見失った途端に離れていきますよね。
本当に
そうです。でもなんか志でつながった人って、まあ、一見離れたように見えても奥深くでつながってる
気がするんですよね。奥はつながってるんだよね、
うん、
だお金はお金によって裏切られるし、
うん
ね、ノウハウはノウハウによって足元を救われるわけですよ、
はい、
それは本当にさっき言った天地自然の断りなんだと思うんです、うん、だからそのウィルゲートで僕が一番学んだことはそこですね、
は
い、当初ね、はい、創業当初っていうのはあのいわゆる IPO 上場を目指してたんです、
はい、
で最年少上場の可能性が大いにあったんです、うん、で結局ねそれはあの同期だったんですけど村上太一さんっていう人がいて、
はい、
まあ、リブセンスっていう会社やってるんですけどね、まあ、リブセンス最年少投資支部上場したわけですよ。彼に取られちゃったんだけど、まあ、彼なんかもその当時一緒に戦ったベンチャー界の仲間ですよ。だからうちもその可能性っていうのは十分にあった中でやってたんですけど、うん、若いんです。だから信頼されないんですさっき言ったって時にやっぱり大人の世界の共通言語はお金なんですよ、うん、だからお金と報酬で人を取ったことがあったんですよ、
う
ん、
あ
ストックオプションがあるよ、はい、給料の待遇いいよ、
うんうん、
で今はまあそんな良くないけど将来見てほしいっていう話でね、うん、そういうお金で人を集めた利で集まったんです。でも利で集まった人っていうのは利によって裏切るんです。
うん、
ピンチになった時に利ではなく義が働かないんですよ。
うん、
でも義によって集まった人だけは残ってる。だから今のウィルゲートで中核メンバーでね残ってる人は本当に数人いるんですけど、彼らはウィルゲートあるいは僕、
うんうん、
いや、まあ、僕はもう抜けちゃいましたけど小島代表、
はい、
吉岡専務、ああいうリーダーたちと義によってつながっている部分があったんですよね、
はいはい、
だから本当にウィルゲートショックっていうのはそのウィルゲートの本で書いたんだけどね、
はい、
全員辞めちゃったんですよほとんど結果的には、
はい、
あれを通じて分かったんですよね。そこからウィルゲートはリーではなく義の経営をするようになったんです。クレードみたいなものを作って ね、
ウィンジー、
ウィンジー、ウィングっていうんですけど、いわゆる 理念型の経営にしたんです。思いでつながる人しか取らないって、
はい、
ノウハウ実績経験よりもこの考え方に共感できる賛同できる一緒に戦える人はそういう人だってことを決めたんです、
うんうんうん、
その時点から集まる人が勝った。
うん、なるほど。
だから何ですか、社員満足度調査かなんかで1位だかなんかなって
、
2012年あの会社
すごいですね。
従業員満足度だったかなんか分かんないけど そんな感じのやつで、離職率もすごい低いですよ。 95% ぐらい離れないんで、うん、その定着率でトップクラスですよね。ベンチャーだってベンチャー辞めますから人がど
んどん、うん、
まず抜けないんでウィルゲートは、今のウィルゲートはね。
じゃ あり方が変わってそれ接点も変わったということなんですかね。
あり方が変わったことによって、はい、人とつながる角度が変わったんだ
けどね。
もちろん、はい、どんなに義の人でも現実問題として理の部分がなければやってらんないってなるわけですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ただどっちに重きがありどっちから入るかっていうのはすごくでかいよね、
うん、
お金をつがいにして入ったのはお金が常につがいにならなきゃいけない、
はい、
思いでつながったのは思いがまずつながるわけじゃないですか、
うんう
ん、そういうことだと思うんですよね、うん、だそれ何かって言ったら友達論を考えた時に分かると思うんです、
うんうんうん、
幼稚園小学校で出会ったやつなんて、
うん、
10年会ってなくてもねずっと友達ですよ。
うん、確かに、
うんうん、でも、うん、まあ、大学超えてからね社会で出会った人は、うん、出会った接点以外のも絶対持ちにくいでしょ、
うん、そうですね。
よっぽど一緒に仲にしなきゃね、
うんうん、
だからその、うん、合コンで出会ってなったら合コン仲間になるしパーティーで知り合ったらパーティーをつながるに話すでしょ。だからそれ以上の会話ってしにくいと思うんです、うん、
なるほど。
でも本当ガキの頃からね、泥んこになったりスカートめくりして育ったやつらっていうのはずっと友達じゃない。
うんうんうん、
それはやっぱその持ち寄れるものの差だと思うんですよ。
うんうんうん、
今は持ち寄ってないかもしれないけど、はい、ずっと持ち合ってるものをずっと原体験として持ってるんですよ。
うんうん、
同じ釜の飯を食うって表現があるように、
はい、
同じ釜の飯を食ったことがすごい意味があったんですよ。
なるほど。
飛び犬と僕だってそうじゃないですか。
は
い、
あ、そうです
ね、そんなにね、長いってこと長くもないですけど、はい、もう4年5年、
ね、
つながりがあるわけで、
はい、
そのさ、初めはセミナーに来るただのお客さん、
うん、
だけど今こうやって対談取ってますし、はい、本当にね、その、一緒に飲んだりとか、
はい、
なんかレクリエーションに行ったりとかっていう体験を共有してるわけじゃないですか。
はい、
だから普通のお客さん以上のやっぱそのつながりを僕も感じてるし、
うん、
人と美形も感じてると思うんですよね。
はい、
それの有無だと思うんですよ。
うん、なるほど。ある意味同じ場を共有するというか、なんというか、それもまあある意味感情の融合ですよね。
そうだよね、
うん、
感情の融合なんだよね。相手の価値観の開示とそれの受け入れだと思うんです。あるいは受け入れプラス自分の反映だと思うんですよね。うん、それをやるから分かり合えるって部分がきっとあると思うんです。
うん、
だからこんな場所意味がないよってね、合理的なゆとり世代は言うじゃないですか。
あ、はい、
正しくて正しいんですそれは。
うん、
意味がないんですよ。プラグマティックな視点、合理的な視点だけで考えると完全に意味がないんですよ。はい、飲み屋に行ってね、
うん、
薄汚いおっさんの話聞かせるとか完全に意味がないんですよ。ただ意味がないことに意味があるんだってことを知ることの方が大事だと思います。
あ、なるほど。
融合でしょ。
はい、
で会社なんてファミリーなんだから。
うんうんうん、確かに。
でもね、世の中で行われてるのはこういうことなんですよ。
うん、
俺はこんなにやったんだ、もっと金をくれ、うん、ね、
うんうん、
金をくれ、もっとよこせみんながみんなそういうこと言ってどうなんの。
そうですよね、
だからね、僕はそのネットによくいるけども、会社に依存しない、国に依存しないで生きれようって言ってる人いるでしょ。
うんうん、
僕はそうじゃない。人はどこまでいても依存してんだよ。
うん、
依存してるんだから、そんなに強がって突っ張れなくていいんだ。
はい、
融合すればいいんだよ。
うん、なるほど。
だから僕は会社員でもね、プライドと誇りを持ってね、働いてるやつらは本当に尊敬してるよ。
うん、
変なね、自由論者なんかよりもよっぽど誰かに貢献してると思う。
うん、
そういう方の方がかっこいいと思う。
うん、
だからその、ね、無限にね、お前は奴隷だとか社畜だって言うつもりなんかさらさらです。よりはよっぽどね、かっこいいもん、生き方として。
うん、確かに。
だから、
うん、
なんだろうね、そういう意味で意味がないことの意味っていうのはあるんだよね。
うんうんうん、
その場にいるだけで意味があるんだよ。
うん、
そういうのを本当に若い子には知ってもらいたいなと思います。
うん、
だって、
はい、
ね、そのギリシャ哲学、
はい、
ってものが発達したのだって、うん、暇人だったからなんですよ。やることがないからくっちゃべってるしかなかった。無駄な時間があるからクリエーションができた。
うん、
アーティストに一番必要なのは時間でしょ。
うん、そうですね、
ね、揉んだり寝かせたりする時間なんですよ。
う
ん、
はい、
その余白って無駄に感じると思うんです。
はい、
合理的な視点で見れば。
うんうん、
だけど無に意味があるんだってことを知るってことだと思うんですよ、知恵っていうのはね。ね、
うん、
音楽もそうです。はい、音が出てるところしか聞かないけど、
うんうん、
音が出てないところが音を作ってるんですよ。
うんうん、
それって陰陽だよね。
はい、
ね、
確かに。
だからよくね、美大とかでもそう、デッサン、光を、うん、表現したいとき影を描くんですよ。
そうですよね、
影を描くから光が浮き立つんですよ。そこを知ってほしいですよね。
はい、確かに。
光があるから、じゃあ光だけ強くすればいいじゃないですか。
違
うんで、影があるから光がある。
うん、
無駄があるから意味がある。
そうですよね、
ってことなんだと思うんですね。そういう領域の価値っていうのを大事にしてほしい、あるいはそういうのがあるんだぞってことを知ってほしいかなと思いますよね。
今若い人ってあのやりたいこととか夢がないっていうじゃないですか。だったらやっぱさっきの陰陽も同じように、まあ、やりたくないこととかから、まあ、関わりたくない人、もう飛び込みたくない環境からもう決めてったら、もう影をやっぱり濃くしてたら光が出てきますからね。まあ、そういう、もう先にやりたくないこと、まあ、そういうものを決めてって言ったら、まあ見えてくるんじゃないかなっていうのを思いますよね。
そう、そうね、そう、よくね、アフィリエイトのセミナーとかね、そういうところで出会う子たちって、
はい、
僕はどれ自由になりたいんです、
うん、
みんな自由自由んですよね。
うん、
トビケンもね、ダイブトゥフリー自由のテーマに活動してるけど、
はい、
あの自由を手に入れたいやつのね、うん、皮肉ってのがあるわけですよ。
うん、
じゃあお前にとって自由ってなんだよ、誰も答えられないんだよ。
そうですよね。
それ好きなことをやること時間があってとかって言うんだけど、じゃあお前好きなこと何なの。
うん、
漫画を読むことです。じゃあ漫画読めばいいじゃん何言ってんの自由じゃん。じゃあそれはね、分かってないんですよ、自分の自由が。
そうです、
やりたいことも分かってないです。うん、だから僕は ね、会社に就職するなんて意味がないなんて言ってないのはそこなんですよ。会社に就職して自由を奪われてから自由が分かるったりするでしょ。やってないのにお前偉そうに自由語るなよって話なわけですよ。だから奴隷になれよじゃあって、お前が一番やりたくないことやれよって、
うん、
好きなことだけやれるのってね、やっぱね、好きなことを奪われてる人だからこそ言えることなんですよ。
本当そうだと思いますね。だそのいっぱい苦労した人ほどやっぱりそのありがたみって分かるじゃないですか
と思いますよ。
同じくもう時間をすごい奪われてきた人だからこそその自由が分かるし、というかそういう部分はありますもんね。
苦労のための苦労だと本当自己目的的っていうかその SM だと思うんですよ、ね、だって好きなだけマゾだからそれって。ただね、
はい、
その正の方向に向かっていきたいから負の方向に一回舵を切ってみるっていうのは、
はい、
これ生産的だと思うんです、で急ごばもあれだと思うんです、
はい、
真正面にね成功って言っても絶対成功しない、回り道をした人の方が早いんだって僕は言ってるんですよ。
うん、そうですね、
影が濃くなってる状態の方が生み出せる力が強いからね。だから先生がその非常識の成功法則で書いてるように、
はい、
負の力を使えって言って、でも負の感情なんかないんだよ若者って、元気なんだから。彼らの言う自由なんていうのはせいぜいね、アルバイトに行ってる時間が嫌だとかそんなもんなんですよ。学校に行ってる時間が無駄だとかねっていう、なんかつまんないだけなんですよ、
は
い、それをもってね、じゃあ自由を執行するって言うけど、はい、そんな薄っぺらい自由でね、自由は勝ち取れるわけないじゃないですか。
本当ですよね、その自由の、まあ、視点っていうか、その言葉の、まあ、ある意味言葉の定義付けって言ってもいいかもしれないですけど、自由に関しての、まあ、視点がまあ浅すぎますよね、
うん、浅いよね、
はい、
そう
なんか恵まれすぎてるからこそ、なんかそれが分からないというか、まあ、僕なんてやっぱりあの片親でやっぱ借金とかしてるから、まあ、普通では大変だったんですよ、
うん、
でもやっぱりそれをまあ頑張ってきて乗り越えたからこそやっぱり言えることもやっぱりちょっとあって。
そうだよね、
うん、
だから屈辱的じゃない、
うん、
いろいろきっと人に言えない部分もあると思うんだよね、
うんうん
はい、僕も親本当に銀行口座に金入ってないから、
う
ん、赤字口座だよ、
うん
うん、だし山田なんかもね、親が1億だか2億借金があって、
うんうんうん、
みんなそういうネガティブが強いわけだよね、性徳的に、うんうんうん、でそこがあるからやっぱり、うん、だから本当に恵まれてる人っていうのはあんまりそういう感情って抱きにくい。それはある意味で言えば育ちがいいんだろうけど、
うんうんうん、
でもハングリー精神とかね、
うん、
負けないぞっていう気持ちを鍛えるのって、うんうん
はい、
やっぱその苦しい体験なんですよね、
うんうん
うん、ロック魂なんていうのはね、やっぱあれパンクスピリットみたいなものっていうのはそういうところからしか生まれないんで、うん、
なるほど。
だからこそね、世の中に叩きつける塊ができるわけでしょ、
うんうん、
叩きつける塊もないのに、はい、誰かに認められて経済的に豊かになるなんていうのはないんですよ。基本的には価値が出せてないんだもん自分で。
その価値自体も多分理解できないですよね。
理解できない、
そのままあのその辺にいるお兄ちゃんが例えば宝くじで1億円当てましたと、絶対多分そのありがたみもわからないし、そのまま延長して多分幸せになることないと思うん
です。そうだと思うよ本当に、はい、あのだからね、そのうちも関連して話したいんだけど、はい、お金を、ね
うんうん、
稼いで不幸な人と幸せな人の違いっていうのがあるわけじゃないですか、
はい、
あるとすればね、そこなんですよ、はい、自己需要感があるかってことなんですよ、やってることに対してね、はい、例えば自分が価値がないんだって思いながらお金だけ手に入っちゃった時に、はい、埋められない歪みが起きるんですよ、
はい、
これ自我の拡大ですよね、
はい、
お金持ってるから俺が価値があるんだって、
は
い、お金にしか自分の価値を置けなくなっちゃうんです。
なるほど。
そうするとお金もっと稼がなきゃ稼がなきゃ稼がなきゃになるよね。で稼いでった結果、でもお金を持ってるから俺すごいんだ、
うん、
でもどっか虚しいんですよ、
うん、
分かってんですよ自分でも、
うんうんうん、
だからお金使って人と今度は繋がろうとするんです、うん、キャバクラ行ったりパーティー行ったりね、なんかいろいろばらまいたりするわけですよ、
うんうん、
物買ったりとか、
うん、
それで人がキャーすごいって言ってくる、
うん、
でもまだ埋まらない、
うん、
それ何って言ったら自分自身が本当に価値を生み出してお金手に入れたんじゃないのって知ってるからなんだよね、うん、
なるほど。
だからそのね、本当にまあ、分かりやすい例で言っちゃえばマルチビジネスみたいなものってそうだよね、
うんうんうん、
だから人の商品売ってるだけじゃないですか、
うんうんうん、
でね、その売り方にもよると思うんですよ。本当に正しい形でね循環してる人だってまあまあいいと思うんですよ別に、はい、その犯罪的なことではなければね、
うんうん、
だけど多くの人っていうのはお金欲しくてあれやるわけですよ。別に商品なんか興味ないわけです
よ、ね、最初はそうですよね。
だからそこも間違ってる、
うん、
ってことは結局何の価値もないわけ、
うん、
自分はお金欲しくて自分でやってるわけ、
うんうんうん、
それは他人とつながろうっていう意思がないわけ、
うん、
お金が欲しいからかもろうっていうことでしかないんだよね、
うん、
そういう気持ちでやってる人と、うん、ね、いくばっか商品のことが好きでそれが自分の生き様を表現するツールになってれば、
はい、
もうちょっと自分が商品に投影できるでしょ、うん、やってることに整合性ができるわけですよ、
はい、
これを伝えるのはミッションだって、それならそれでいい、
うんうんうん、
だから多くの若者はその自由だ金だっていうところでそこしか見えなくなっちゃってて、
はい、
盲目で突っ走って多少小銭儲ける子たちも出るんだけども、
はい、
何にも面白くないもんそいつら、うん、何も自分がないんだから。
そうですね。
で金でしか剥がれない、
う
うん、本当にそういう人たちの話、そういう人たちの集まりで話をすると、うん、やっぱね、何買った、時計買った、車買った、うん、女抱いた、うん、家買った、うん、そんな話ばっかだ、ね、本当に
もう全てがお金が基準になっちゃってるんです、ある意味なんかお金に魂奪われちゃってる、
9割9分その話だよね、うん、海外に口座を作ったとか、なんとかかんとかヘッジファンドに入れたとか、そんな話しかないんだよ、
はい、
でも究極次につまんないしくだらない、
あ
いやだってね、本当そうね、でもそう言うとね、じゃあ原田はね、お金は汚いって思ってるんですかっていう質問が来ますよ、うん、そう思ってないです、
うん、
お金がなければ何もできないです、
うん、
で堀江門が言った、はい、お金で買えないものはないっていうのも正しいです、
うん、
人の命さえもお金で買えますから、
うん、
まあそのね、一般的には分かんないかもしれないけど、ね、変な話、自民党が政権取ると人が何か死ぬわけですよ、これはもう事実としてそうなんです、裏で何かあるんですよ、これは売買がされてるわけです、
うん、
だからそういう足のつかないのもね、お金で人を雇ってね、そういうやってる人たちも世の中にはいる、
うん、
究極そうなんですよ、
うんうんうん、
人の心は変えないって言うけどね、うん、じゃあお金なくても、じゃあお金なくても心だけでついていくんですかって言ってね、うんうん、多くの人はそういうのは嫌だと思いつつもそうなんです実際、
うんうんうん、
だから堀山が言ったのは極論ですけど、お金で買えないものはないんですね、
うん、
だから重要だし、どんなに思いがあってもお金がなければ現実的に何も動かないんで、お金が必要なんですよ、
うん、
ただそこに終始しててもダメなんです、同じように意味がないんです、うん、
なるほど、
気持ち優先の人もお金優先の人も、うん、やっぱり中道に入らなきゃいけないと僕は思うんですね、
うん、
どっちも大事なんだって、
そうですよね、
どっちも愛してたらいいじゃないですか、
うん、
なんか偏る必要ないんです本当に、
うん、なんかお金稼いだからってやっぱり幸せに直結はしないじゃないですか、イコールじゃないですよね、でもなんかお金を目的じゃなくて、まあ、お金を幸せの、まあ、手段っていう形に置き換えたら、
うん、
まあ、もっと見えてくる世界が広がるんじゃないかということ
ですよね、そうですよね、
うん、
だから僕は本当にそういう意味で、うん、で最近ゲイの研究をしてるんだよね、クリエイターゲイが多いでしょ、
うん、
と大企業の経営者もゲイが多いんですよ、だから彼らがなぜそうなのかっていうのを考えてて、はい、
うんうん、
やっぱり、ね、中道に入るんだと思うんですよね、
うん、
女男っていう区別がなくなってユニセックスになってくるんですよ、
うん、
ってなると、はい、大衆に届けるときってユニセックス性って武器でしょ、
はい、
って世の中に男も女もいるから、
うん、
男のサイドだけに立ったら見えないものもあるし、女の世界だけに立ったら見えないものもある、
はい、
ってことが受け入れられるのはちょっとどっちも良くなっちゃうんですよ、
うん、
だからね、だからまあさすがにね、現実的に男と結婚したいとか思ってないですよ、
うんうん、
ゲイでもないですよ、うん、ただ僕はゲイの人も別に何とも思わないし、
うん、
男とチューするぐらい何でもないですよ僕は、はっきり言って、
うんうんうん、
だから女が好きですよ、うん、基本的に女好きですけど、
うんうんうん、
男も好きなんですよ、うん、だからいいん、全然男とチューするぐらいで全然手繋ぐの何ともないですよ、ハグも全く問題がない多少気持ち悪いとか思いますよ、裸でだけだったらね、ウィーってなりますけど嫌悪感なんかゼロですよ、
あ
どこまで行ったって何も自分のものは生まれないって分かるもん、
うんうんうん、なる
ほど、そういう意味でね、なんかだんだんその両性偶になっていくと思うんですよね、
あ
生物としてね、高度な生命体っていうのはやっぱ両性偶になるでしょ、はい、基本的に、
うん、
って考えると、はい、性別っていう意味、セックスでもその、うんうん、そうだし、うん、ジェンダー的な意味でも、
うん、
両性具有的になればなるほどどちらもまたげるんだって思うんですよ、だからじゃあそれはお金と思いっていう2極もそうなんだよね、うん、お金と思いも両性具有になることによってどっちもまたげるようになるんだって、
うん、
でまたげるようになった時に初めて社会とつながる、
は
い、だって社会っていうのはどっちも存在するから、
そうですね、
人々の怨念とかね、思念みたいなものが渦巻いてる中でお金がやり取りされてるんですよ、うん、
はい、
ってことはどっちか一つしか見れなかったらどっちもできないんですよ、
うん、
社会と関われないんです、
う
ん、
そうですね、
そうなんです、
うん、なるほどなるほど、その両方をまたげることによってその両方の人の気持ちをまあ深く理解できる、
そうなんです、
しかもいろんな世界も見えるし、いろんな世界も感じることができるってことですもんね、
でね、僕が見てきた中で、
はい、
それは僕が大学生だった時に追っかけて言うと、はい、学生ベンチャーやろうとかね、 NPO 法人作ろうとか NGO やろうとかっていう子たち、学生団体の子たちとかって大体意識が高いんですよ、
はい、
すごく公共性が高いっていうか社会に対して貢献したい、
うん、
価値を出そうとするんです、はい、うん、そういう子たちは武器を手に入れなければいけない、金が必要なんです彼らには、
うん、
力がなさすぎる、
うん、
思いしかない、逆に若者の中でもどっちかっていうとろくでもないやつっていうのは、ろくでもないやからみたいな人は金から言うんですよ、わ、
うん、
かります、
うんうん、
ギャローみたいなやつ、金だ金だ女だ、インスト族っぽくて可愛いじゃん、わかりやすいからね、難しい社会性公共参加いらないってすごく分かりやすくて可愛いんですけど、
うんうん、はい、
お前らは金よりも重いなんだと、それがないと金を手に入れることはできないんですよ、
なるほど、
ある、
うん、
公共性高いことする人たちも、うん、公共性高いことやりたいんだったら金がないとそれは続かないじゃないですか、
うんうん、
だからこのバランスを取ってほしいなっていうのが僕の言いたいことですね、
うん、な
でそのために必要なものってのを、はい、自分で見つけて自分で勉強していくことだと思います。
で今ちょっと若者に向けてちょっと話してたんですけども、まあ、今言ってたのはまあ30代未満、まあ、ある意味30代未満のまあ若い人でこれからまあ30代以上のまあ大人って言ったらいいんですかね、まあ、言葉はちょっと分かんないですけど、うんまあ、30代以上の人に向けてちょっと、伺いたいんですけども、まあ、普通30代以上の人って、まあ、いい意味でも悪い意味でもなんかもう習慣化してることが多いと思うんですよね。例えば同僚とまあ飲みに行かなくちゃいけないとか、そういうのも当たり前のようになんかもう自分の中で決めちゃってて、そういうのも習慣化しちゃってると思うんですよね。そういうなんか30代以上の、まあ、いい意味も悪いでも習慣化してる大人たちに向けて、まあ、こうした方がいいよっていうことってなんかあります、まあ、リーダーとしてやっぱりやっていく。
そうですね、まあ、リーダーに仮になろうと思うんだったら、はい、やっぱり自分のパターン認識ぶっ壊さなきゃいけないですね。人間っていうのは習慣の奴隷なんですよ、
はい、
つまり自分が認識してるパターン、
はい、
実はね、大人になるってことはパターン化するってことなんですよ、
うんうんうん、
朝は何時に起きる、何時に会社に行く、はい、これもパターンだよね、
うん、
で例えばね、相手が怒ってる時にまあまあっていう、これもパターンなんです。全部パターンを身につけていくから、はい、処世術っていうことですね、要は、
うんう
ん、なんとなくうまくやっていけるんですよ、
うん、
ただリーダーになるのとそれ以外であるってことはもうパターンが違うんです。リーダーのパターンを身につけなければいけない。分かりやすい一歩としては今までの常識を全部逆をやるってことです、うん、僕は思うんですよ、
はい、
ATM 行ってね、うん、1万円下ろしてるやつバカなんですよ、さっき言って。またすぐに1万円なんかなくなるんだからまた下ろしに行くでしょ。下ろしに行くための手間ね、手数料完全に無駄ですよ。
そうですね、
いいじゃない、一気に引き出せば例えばこういうことですよね。
そうですね、
うん、大金持ってたら怖いから、何にも怖くないんだよ勝手にビビってるだけなんですよね。財布にとりあえずそういったのは10万突っ込めと言いますよ、
うんうん、なるほど、うん
ね、だから見た目がねすごくおとなしい感じの人だったら、
うんうん、
ギャル王の服着たらいいじゃないですか。ギャルの服着てみたらいいじゃないですか、
うんうん、
見える景色が一瞬で変わるんですよ、
うん、
だからそのね、それは自分の中でこんなのはっていう認識でしょ、
うん、
認識変えるのは行動なんですよ、さっきの話ですけど、
はい、
行動をバコンと変えてしまうっていうのがやっぱ近いと思います、
うん、なるほど。
例えばね、僕も昨日 Facebook にちょうど書いたことなんですけども、はい、うん、メジャーデビューするわけですよ、
はい、そうですね、
って時に僕も意識を変えなきゃいけない、パターン認識を変えなきゃいけないんです、
はい、
このままだったら関係ないから、
うんうんうん、
こうまあ伏線知らないと思いますけど、9月の末まで完全に何にもなかった話なんです、うん、で僕はメジャーデビューしたいと思って2週間でメジャーデビューが決まったんですよ。唐突でしょ。じゃあ皆さん、ね、これ聞いてる皆さんの、ね、日常の中で2週間後にメジャーデビューすること決まってくださいよ、
うん、
その時にどうするかっていうことです。
確かに。
だからそれはね、僕もパターン認識を変えなきゃいけない。だから、
うん、
まず行動から変えるんです。
うん、
髪も今これメッシュ入ってるじゃないですか、
はい、
ね、
うんうんうん、
服もなんかこうは、うん、ね、バーンでしょ、
まあ、テロリストっぽい、
テロリストっぽい僕だってもともとコンサルタントですから、はい、ね、飛び金よく知ってると思いますけど、髪もっと短かったでしょ、うん、短髪だったし、
う
ん、
はい、
そのちゃんとスーツ着てたでしょ、ずっとセミナーで
コンサルタントみたいな感じ、
コンサルタント前としてやってたんですよ、はい、あれも逆に言えば若者がコンサルタントなんだから格好から入ってるんですよ、さっき言って。僕はミュージシャンになるん で、
うんうん、
でテロリストなんでもうスーツ着ないんです、はい、セミナーでも。
なるほど。
前はみんな私服でセミナーやってた中で、うん、若そうだけど絶対スーツ着てたんですよ、
うんうんうん、
スーツ革靴、
うん、
ピシッネクタイ全部ちゃんと留める、
はい、
基本なの僕の中で、
うんうん、
それはらしくあろうとする意思なんです、
はい、
だかららしさなんてのは思い込みなんですね、うんうん、逆に言えば思い込みらしさだ、思い込みの行動も変えてるしから、はい、完全に思い込むことプラス行動もドラスティックに、
うんうん、
ドラスティックにっていうのは抜本的にっていう意味ですね、うん、
はい、
抜本的にドーンと変えてみる、
うん、
だから今まで使ってた機材全部変えました。
お
ー、いろいろあるんです。まあ、専門的な話はしませんけど、
うんうんうん、
レコーディング機材、
はい、
まあ、始めようと思ったらね、自宅レコーディングってまあそれ5万10万あればできますよ、
うんうん、
今回はもうプロになりますから、はい、機材から変えるんです、うん、例えば、
はい、
で機材変えるのに200万ぐらい今回かかるんですね。
そうですね、
一気に、
うん、
高いじゃないですか。
高いですね、
ね、いくらお金持ちだとはいえ200万で安いって人いないんですよ、
この中
でね。本当に大富豪じゃなきゃ高いですよ、200万まとまったお金ですから。200万でできることをやっぱ測ってしまう、
うん、
でも違うんですよね、
うん、
200万なんてラーメン食ってらなくなるんですよ、タバコ吸ってら、
うん、
だから僕はそこでプロになるんだと。だからプロにはプロの道具があるんです、
うん、
自分が使い方分かんないからだとか、はい、よく分かんないからで踏みとどまってたらずっとそこですよ、
うん、
プロになるって一気に決まってるんだから、はい、一気にプロになる必要があるんですよ。できようはできまいが、だから形から入るんです、
うんうん、
例えばそういうことです。
そうですよね、
うん、
からある意味なんかもう自分自身 の, その積み重ねてきた固定概念を全部打ち砕いてもうゼロベースで考えるってことですね。その理想の、まあ、理想のなんですか、まあ、ゴール線に向けて。
そうです、うん、でね、
はい、
それ決断してドーンってドラスティックにやるってことは、うんうん、ある意味で言えば捨ててる部分があるんですよ。わ、うんうん、かります、
はい、
例えばその200万機材にかかって200万でできたことがあるじゃないですか、はい、それをまず捨ててますよね、うん、でプロデビューすることでもう二度と戻れなくなるんですよ、
うんうんうん、
で捨ててるものがあるでしょ、うん、真面目な印象、
うんうん
う
ん
まあ、もう捨ててるわけですよ、
うんそうですね、
パッと見チャラいって言われますから全くもって僕はチャラいと思ってませんけど見た目だけ見ればなんだこの兄ちゃんなんですよ社長なの本当にって言われるわけですよね。でもそれ捨ててるんですよ、
うんうん、
だけど奪われてないでしょ、
うん、
捨てているけど奪われてないんですよ。わ、はい、かります、
うん、
これは嘘なんです、
うんうん、
本当はここにあるんです、
うんうんうん、
だからツイッターにこの間投稿したんだけどね、はい、自分に嘘はつけても自分は騙せないって言ってるんですよ、
うんうん、
だから、はい、嘘なんですこれは。こういう色してるだけなんです
ね。なるほど、
こういうぶっ飛んだ風のふりしてるだけなんですよ、
うんうん、
嘘なんですだから、
うんうんうん、
だからどんなに嘘ついても自分は騙せてないから、
うん、
だから何が言いたいかというとどんなにね皆さんが振り切ったことやっても絶対自分は奪われないんだってことを知っといてほしいんです、うん、
なるほど。
あんたがね、
はい
駅前行ってねチンチン出して踊ってても何にも誰も気にしないよ法律上公然わいせつ罪で逮捕されるかもしれないけど、はい、悪いことじゃないかもしれないじゃん。でチンチン見せたってねお前の何も取られないから、ね、金玉取られるわけじゃないよそうパンツが見えたぐらいでギャーギャー言うんじゃないってそうですよだからねでそんぐらい振り切れるかっていうのはやっぱ大事なんですよね。いや奪われないんだぞってことです。で例えばですよ、起業する人からよくもらう相談のベスト5に入る1個はね、友達と話が合わないんです。友達と縁切るべきですかっていう相談があるんです。なんかわかるでしょ。
わかりますね。
悩むんですよ、
うん、
それは意識が変わって行動が変わるから友達と話が合わなくなって、そういう部分でもうその瞬間に捨ててるんだよ。
うん、
別にね、だからといって彼らとの接点とつながりが消えるわけじゃない、
うんうんそうですね、
だってもう目指してる方向は違うんだから、うんうん、必然的に合わなくなってきちゃうんですよ。だから捨てる捨てないとか気にしなくていいんです、
うん、
なるようにしかならないから、
うん、
で自分がそっちの思考を目指すんであれば、
はい、
表面的な関係性は途絶えますよ、うん、ただ根っこではずっとある瞬間持ち寄りたっていうのは変わらない。何も奪われないんだよ、
うん、
孤独になるってことでもないんですよね、
はい、
ある種の孤独ではあるよ、
うんうん、
物理的にはね、
うん、
ただ何も変わらないし奪われないんだって。そこにビクビクして怯えて、はい、踏み切れないぐらいだったらドンとやっていいんだと僕は思うんです、うんうん、
なるほどなるほど。いや原さんってやっぱ座右の銘が、まあ、なりたいものになれるのはなろうとしたものだけだってありますけども、まさにもう体現していますよね。もう実証示してるというか、うん、もう、まあ、22歳で1億円稼いだりとか本もまあ 5冊、ね、であとは、まああのまあ、今度あれですよね、まあ本の業界も革命を起こそうという、ね、イデアパブリッシングの、まあ、長倉さんと和佐さんとタッグを組んで、
はい、出版社を作って
、であとまあそうですよね、まあ、テレビとか雑誌とかのメディアに出たりとか、まあ、それでもうビクターからねアーティストデビューもされてるとか、はい、もう本当に多岐にわたってもう活躍されると思うんですけども、まあ、パッと 見た人は、まあ、ただ原さんはまあ天才だからでしょみたいな終わっちゃう人も結構多いと思うんですけど、でもやっぱ僕はずっとやっぱり2008年からずっと追いかけてて見てるって分かるんで、まあ、まあ天才ではなくて、まあ、努力の天才だと思うんですよね、うん、そういう部分もやっぱり、まあ、さっきからもずっと原さんが見つめされている言葉にもずっと筋が通ってるなというふうにすごい伺えられるんですよね、
うん、
でみあの一般の人たちがそういうふうに、まあ、努力の天才というか自分の殻を破って、まあ、一つのことに、情熱傾けられるようになるために 何をした方がいいですか、まあ、一歩でも原さんみたいな人に近づけるには何をやった方がいいかとか、何を
意識したらいいか、はっきり言うと、
はい、
スピードと力だと思うんですよね、
うんうん、なるほど、はい、
でこの2個を手に入れるために、はい、まずは殻を破る必要があるんです、
うんうん、
僕は自己破壊とか言ってますけどね、
うんはい、
自分のパターンをまず壊す、さっきの話ですよね、
はい、
パターンを壊すために関係なくていいんですよ、振り切ったことするんです、うんうん、だからいいんですよ、あの小じきやってみてもいいと思うしね、
うん、
ゴミ拾ってきてもいいと思うし、
うんうんうんうん、
公然マスツアーで捕まるかもしれないけど路上でオナニーしてきてもいいじゃないですか、ね、えそんなことできないよっていうのがいっぱいいろんなところにあるから何にもお前振り切れないんだですか。で、ね、僕は努力の天才だと自分で思いますよ、
うん、
はっきり言って僕は努力の天才ですよ、いやだから自己実現がいろんな方面でできるんですよ、
う
ん、
そうですよね、
なんか縁があったとかね、コネがあったとかじゃないんですよ。出版社だって昔から作りたいって思い続けてきた、ね、チャンスをものにしてきたのも、はい、それなりに努力を重ねてきたから、はい、準備ができてるからそういうチャンスが訪れてるんですよ、はい。でどういう方向で努力したらいいか分かんないと思うんですよ、みんな。例えばね、じゃあ例えばよく僕のパートナーの浅大輔がね、漫画読んだらマーケティング分かりますよって言うでしょ、うん、でみんなちょっと漫画読んでみるんですよ、うん、おすすめの本は何ですかって、うん、おすすめの本しかみんな読まないんで、関係ないんで、漫画読めって言ったらじゃあ黙って300冊ぐらい読んでるんですよ、うん、できる人っていうのは。
そうですね、
ね、読書大事だって黙って年間100冊ぐらい読んでるんですよ、うん、おすすめの本だけ聞いてね、それだけ読んでるうちは全然ダメなの、
うんうんうん。
で、あるね人、それこそ僕は神田先生に学んだ時が一番いい例です、うん、神田先生すごいな、この人の教えを知りたいな、うん、一番売れてるものを買うんじゃないんです、うん、全部買うんです、
ね、
それなんです基本は、うん、いいんですよ、無駄だと思っても全部やるんです、うん、自分で勝手な優劣つける前に全部やれ、うん、
なるほど、
マッシブにやるんですよ、マッシブに。マッシブってのはその、なんていうのかな、
ストイックみたいな感じですか。
マッシブってのはね、大量にみたいな意味ですね。
あ、大量に
ドカーンとやるんですよ。
物量をこなして、まあ、ある意味自己破壊して新しい定義をまあ作っていくみたいな、
うん、酒飲めないんですって言ったら死ぬ寸前まで飲んでください。そうしたら開けるから、マッシブにやんなきゃ意味がないんですよ。
なるほど、
マッシブにかつスピーディーにやるんですよね。やっぱね、そのおすすめの本なんですかって教えますよね、うん、で次会った時にどうでしたって言って、読んでる人と読んでない人がいいんです、うん、もう そこの時点で差がついてるんですよ。できる人はその場でアマゾンで買うんです、スマホ で、ね、パソコンで、
うんうんうん、
遅い人は、うん、家帰ってから買うんです、うん、でもっと遅い人は2週間後に買うんです、うん、でもっともっと遅い人は次にやった時も買ってないんです、はい、もうこの時点で大きな差でしょ、うん、
確かに。
でこれはマッシブさとプラススピードなんですよ、はい、でこれは振り切ってるからできるんです、その場で決断できる、はい、でもその場で決断できる癖をつけるために振り切るってことを自分の中で当たり前にしなきゃいけないんです、
は
い、そうなんです、
はい、
振り切んなきゃいけないんです、うん、やるなら一生懸命やんなきゃいけないんです、
うんうんうん。高田さんもずっとあれですよね、もう自分自身の、まあ、ある意味リミッターをもう常に破壊して、もうどんどんどんどん大きくしていったっていうことですよ。
限界突破です、
限界突破、
限界突破です、本当に。
繰り返していったから、もうそれだけやっぱりいろいろ可能性も広まって、
そうです、
それだけ結果を出してきた、
ね、そうです。だからオナニーもしまくればいいんですよ、
はい、
僕1日3回オナニーして全然余裕ですよ今。毎日1日3回できますよ。マッシブなんですよ、もともとマッシブにやる。でも、ね、まあ、これは物理的なシコシコじゃないんですよ。それはもちろんそれは一個なんだけど、以外にも出るんだって絶対に。
あ、もう見えてる領域が違うわけですね。
そう、総量なんですよ、あふれ出る総量。好きこそものの上手なんて言いますよね、はい、好きなことも本当に好きならずっとやってられるじゃないですか。それはね、その時点でオナニーなんですね。ちょっと勝手にやってたから、オナニーなんだけど、オナニーもね、やり続けるとね、見えてくる世界があるんです。
なるほど、
うん、エロビデオ詳しいよって人いますよね、うんうん、悪いけど僕の方が詳しい。大概の人より。
そうですね、で
月間300本エロビデオ見てました、ね、ある時期まで。
あ、
もちろんね、その、はい、エロビデオ制作ソフトデマンドってところの顧問やつっていうのもあるんですよ、はい、仕事上あったんですけども、うん、エロに関して語らせたら結構語りますからね、
うん、
だから何でも本当にそのぐらい突っ込めるかってことだと思うんですよ。
人としては性欲ってやっぱもう根本的なものじゃないですか。そこをある意味紐解いていくと、やっぱ見えてる世界がそう広がっていくっていう。
そうですね、
そこでまあリンクしていって、
そうです
っていうこと
で、ね、まあちょっとね、その前唾的な感じだけど、うんうん、いわゆるその、ね、成長段階で肛門期とかさ、うん、いろいろあるわけでしょ、その、まあ、その性器とか肛門だとか、うん、そういう部分、うん、身体の部分とか性の部分って、はい、人格形成にすごい精神、うん、心理学的にもねすごい関係してる部分なんですよ、うん、やっぱりそのカウンセリングでは幼児対抗させて、はい、幼児期の話を聞いたりするわけじゃないですか、
はい、
っていうのも結局自己開示のプロセスに必要なんですよ。だからその性の話ってビジネス上よくタブーとされるんだけど、はい、僕はよくネタでやれるじゃないですか。なんかこうエッチな話とかもするわけですけど、はい、だそれ自体には意味がないんですよ、言いたいだけなんだけど、ね、ただそういう部分です。これが無関係の中に関係を生み出すってことだと思うんですよね。だってビジネスなんて性癖ですから。で経営者なんていうのは9割方マゾです。表面上は強いリーダーシップ発揮してオラオラな人もいますよね。本当にド S な人もいますよ、1割くらい。でも僕が知ってる範囲で言えばもう9割とか M です。自分を裏で追い込むことが気持ちいいんです、
うんうんうんうん、
それって何かって言ったら性癖なんですよ、うん、性癖の一個なんです、
うん、なるほど。
表で強い分裏ではバブーだったりするんですよ、
うんうんうん、
だそういう関係性っ ってあるんだよってことは知っといてもらいたいですよね、うん、だから変な話性の話を多分にしちゃうともうそこに踏み込めないじゃないですか、うん、
確かに。
だから自己認識すらできなくなっちゃうんですよ、
うんうんうん、そうですよね。
そうなんですよ、
うん、なるほど。しかもあれですよね、まあ、一番身近なことでしかも目の前にある一歩を破壊できなかったらもう大きい一歩も大きいっていうか大きいリミットも破壊できないよ、
そう思いますよね。よく英雄色を好むって言うでしょ、うん、はい、格言なんだから事実なんですよ、
うんうん、
性欲強いやつの方が成功しやすいんですよ、それ決まってんの、
はい、
だから僕は1日3回オナニーしても果てることないわけです全然1日3回オナニーしてセックス2回ぐらいだったら余裕できる、できますよ全然できる。
なるほどなるほど。
だから別にそれ、ね、性欲が強いのか分かんないよただエネルギーなんですよ。
うーん、そうですよね、うん、確かに。母さんってやっぱセミナーとかでもそうですけど、帰った瞬間やっぱエネルギーガーってさ感じる人はすごい感じてる
って、ね、みんな
言いますもんね、
うんうん、感じない人は感じられないと思うんですね、うん、だって女の子なんかもそうですよ。だから大抵体育会系の女の子なんての性欲強いのセットでしょ、うん、男もそうなんですけどね、まあ、それはねやっぱエネルギーを高めてきたかっていう、うん、これはすごくそのあやふやな、うん、抽象的な話なんだけど、うん、そういうのってあるよね、
うん、
見るからに覇気ない顔してるやつが世の中変えられるわけがないじゃないですか、
うん、そうですね、
ね、うん、せいぜい人差すぐらいですよ最大習慣風速として。
なるほど。
そのぐらいのエネルギーでしかないんですよ。
うん、
だから、
はい、
そのエネルギーを高めるためにどうするかってことで、うん、マッシブにやれスピーディーにやれっていうことを提唱したいなと思います。
なるほど。
で思ってる以上にマッシブにスピーディーにやっても誰も驚かない、
うん、
思ってる以上にやってやっと1ミリ人にすごいねって言ってもらえるかもしれない。でもそういうちっちゃな成功体験一個一個こう積んでいくことが自信につながるんです、はい、だから思い切ってよりスイングできるようになるんですよ、
うん、
当てに行こうと思えば思うほど当たんなかったりするでしょ、
はい、
うるせえ関係ないドーンってもう、うん、点で当てんじゃなくて、うん、面で押しつぶすみたいなのに入っていけると、
うん、
ヒット率も上がるわけですよね、
うん、で今すごいもう若い人もやっぱ30代以上の人もすごいまあ参考になると思うんですけども、まあ、ビジネステロリストとして、まあ、原さんが活動しててやっててよかったなって思う瞬間とかそういうのってあります？
うん、まあありますね、うんうん、やっぱ、うん、
どういった瞬間にさあやっててこのビジネステロリスト、テロリストとして活動してあよかったなっていうなんか
いくつかのフェーズがあるんですね、はい、ただ、まあ、第一フェーズ一番最初に、
はい、
やっぱりテロリストなんで、
はい、
みんなにちっちゃい革命家になってほしいって思いがあるわけですよ。
あ、
それぞれの業界で、はい、飛び剣なら飛び剣の持ってる武器と手段と、うん、コミュニティの中で革命を起こしてほしいんです、はい、ダイブトゥフリーしてほしいんですよ、
うんうんう
ん、なんですけど、
うんうん、
まずはね、うん、その人が自分の限界を突破できた瞬間、
はい、
ここに革命の火種があるから、それを見れた瞬間、殻を破れた瞬間もすごく嬉しいよね。でもう一個は自分が言語化できてないもの、はい、持ってんだと、熱い気持ちは持ってんですって言うんですけど言葉になってない、はい、そういう人が自分の言葉を見つけた瞬間が嬉しいんです。それは僕とも重なるんですよ、うん、でマーケティングコンサルタントでどこにもつかない気持ちを抱えていた、
はい、
ちっちゃな革命ビジネステロリストって言葉が生まれた、うん、その瞬間にミヤーってなるんですよ、
うん、
その瞬間がみんなにあるんです。
なるほど。
それだよって、
うんうんうん、
今まで自分で嘘ついてるんですよ、
うん、
やりたいこととか、私これやりたいんです、よくよく聞いてくると全然そんなことやりたくなかったりするんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、例えばね、僕が顧問やってた、僕はあるエステチェーンの顧問をやった時期あって、
はい、
社長に売り上げがちょっと下がってるんですと、だって売り上げ上がりますかって、
うんうん、
で話を聞いてるうちに僕は分かっちゃったんですよ、この人エステ好きじゃないなって、エステの売り上げ上げたいんじゃないんだって、
うんうん、
潰す理由を考えてんだって。
あ、
言ったんですよ、エステ好きです、嫌いでしょって、
うん、
なんでわかるんですでね、ぶっちゃけ言いますよ、エステやもう廃業しませんか、
はい、
したいです、
そうだ
ねって、え、売り上げ上げたいんじゃないんだよ、
うん、
売り上げ上がらないこと理由探してんだよって、
うん、なるほど、
諦める理由探してんでしょって、
うん、
だそういう人は売り上げ上げる必要ないんだよ、
うん、
潰して本当にやりたいことやったらいい。その人の場合はね、うん、エステだったから、まあ、外側やるわけですよ、
うんうんうん、
まあ、こうやってやるわけですよ、はい、でも彼の女にとっての健康とか美っていうのはもっと内側から出るもんだってことに途中から気づいちゃったんですよ、
はい、
そこから売り上げ下がってるんですね、うん、ってことは彼女はインナーにフォーカスしてるからそういうことをやった方が絶対いいんですよ、
うんうんうん、
エネルギーを持って貢献できるから、
はい、なるほど。
何の話でしたっけ。
ああ、
嬉しかった瞬間ね、
うん、はい、
まあ、その自分を破れた時、
はい、
言葉を見つけた時、
はい、
その言葉が人に届いた時ですよね、うん、
連鎖してる瞬間を感じた時、
連鎖してる瞬間を感じた時ですね、
うん、
それは僕が伝えてるちっちゃな革命を起こすってことが誰かが代わりに体現してくれてるから自分も嬉しいんです。で彼ら自身も自分を、ま、が巻き込める範囲が広がってい くでしょ、
はい、
彼ら自身もすごく需要感があるんです。みんなでつながれてる、異世界と握手できてるんだって、 彼もまだ見ぬ友がこうできるわけじゃないですか、うん、お客さんたちがね、うん、集まってきて、はい、そこの握手がある。僕と彼もちっちゃな革命ってことで無言の握手をしてる、
はい、
異世界とどんどんつながってるっていうことです。だからユナイテッドリンクスジャパンって社名もそうなんですよね、つな、うん、げるつながるなんですよ、
はい、なるほど。
全部融合しようってその頃からね考えてみると思ってたわけですよ。だしね、僕ってリンクって言葉がすごい大事だなって思ってて、はい、その高校1年生の時に初めて人生で2番目に作った曲がリンクってタイトル。で大学時代のバンド名がマッドリンクス、うんうんうん、で会社がユナイテッドリンクスジャパン、うんうん、全部リンクなんですよ。だからずっとつながりを求めてたんです、うん、それはでも自分の幼少期を紐解くとすごく孤独だった、うん、人に認められなかった、うん、変だと言われてきた、受容されなかったっていうトラウマがあるんです、中にはね。その根っこが人とつながっていきたいんだっていうベクトルに消化できてるんですよ、
うん、
だからずっとリンクっていうのは自分の中のキーワード。マーケティングもリンク、融合なんです、
うん、そうですね。
だから融合のマーケティングを伝えてるし、うん、る全部つながるんだぜっていう360度マーケティングっていうのを提唱してるわけじゃないですか、うん
はい、
でこういうことなんですよ。
なるほど。ですね、もう原さんすごいやっぱいろいろ結果出してて、もうリーダーとしてずっと突っ走ってるじゃないですか、いろんな業界を。でやっぱり時代に沿ってないとそういうこと絶対できないと思うんですよね。でもうどんどんどんどん時代ってやっぱり変わっていくじゃないですか。でやっぱりインターネットの、まあ、ある意味インフラって言いますか、もうどんどんどんどんやっぱり進歩していって、夢とかもどんどん叶いやすくなっていってると思うんですよ、うん、で原さんが思うインターネットの秘められた可能性っていうのも、まあ、時代の背景も踏まえながらどんな感じのことを感じますかね。
ごめんなさい、質問は何ですか。
インターネット秘められた可能性なんですけども、やっぱ時代が変わっていってますよね、うん、で今の時代も、変わっていってて、その今の状態の何ですか、この時代の流れでインターネットはどういう感じで可能性があるかっていうことですね。
はい、あのね、まず言いたいのはネットとリアルの融合っていう言葉がクソだと思ってるんですよ、うん、当たり前なんだもん。だ
ってあ、なるほど。
だから僕はネットとリアルの融合をしたいんですとかね、うんうん、オフラインとオンラインの融合とか、ね、バカなんですよ本当にバカだよ同じなんだもんねって、同じなんですよ、
はい、
そこを分けてる時点で繋がってない証拠だから、
うん、
だってみんな今日常的にモバイル、うん、パソコン、
はい、
使いますよね、
うん、
だからもう、うん、変な話、はい、セカンドライフの構想はこけちゃったけど、うん、セカンドライフで夢見てたバーチャルリアリティ以上にネットの世界っていうのは現実とリンクしつつ、はい、仮想現実を作り上げてしまってるんですよ、うん、小宇宙としてのね、はい、例えば Facebook っていう小宇宙、 Twitter っていう小宇宙があるわけですよ。そこで融合もクソもないんですよ。オフラインもオンラインもないんで、ここに私がいて、そんな私がこれ打っててこっちがなんか拾ってるわけでしょ、うん、繋がってんだから、うん、融合なんてしないと、させたいんですって勝手なこと言わなくたって勝手にしてるんですから、もう
なるほど、
別物じゃないんだよ、
うんうんうん、
でそういう意味で、はい、だから、ね、ネットをそのね、それ正しく理解してる人はとっくの通りネットで結果を出してるんです、
うんうん、
ウェブサービスね、はい、じゃあ旧来的なね、そのシリコンバレー型のベンチャースタイルっていうのはやっぱその IT ベンチャー多いじゃないですか、
はい、
Facebook なんかもそうだし Google とかね、はいはい、それこそもっと前だったらマイクロソフト、Apple とかもそうだと思うんだけど、うん、Amazon とかね、ナップスターもあれか、そういうのがあるけど、あれっていうのもね、プログラムで動いてる、システムで動いてる、サーバーからデータでやり取りしてるわけです。それすごく物をその可視化できないじゃないですか。物として認識できない単位のものを扱ってるように見えるかもしれないけど、はい、システムやウェブサービスっていうのは全部作者の哲学なんですよ。
なるほど。
あれはマーク・ザッカー、Facebook だったらマーク・ザッカーバーグっていう人が描いた世界観が全部出てるんだよね。だって大学でハブられたわけだから、今女にモテない振られてるなんかチキンだったわけですよ、ルーザーなんだよ、ルーザーが人とつながりたいっていう欲求を、ね、プログラミングに落とし込んだだけなんです。それはあの思念が具現化したものなんですよ。それがウェブサービスなんですよ。 Google もそうなんですよ。情報にリーチするまでの時間を省略したいっていうエゴから始まってるんですよ、その人のね。で表現手段がシステムでありプログラミングなだけなんです。それはね、はい、美味しいコーヒーを飲んでもらいたいっていうコーヒー農家の人や焙煎職人と同じなんです、
うんうん、
豆を媒介してるだけなんです彼は。でも伝えたいものは豆じゃないんですよ、うん、小麦を飲むっていうエクスペリエンスの体験なんです、
うん、
服もそうですよ、
うんうん、
こういう服を着てほしいっていうデザイナーの世界観って哲学があって、
はい、
それをまとう人がいる。だから服を着てる以上にその人の考えを買ってるわけでしょ、うん、その時点でね、ネットの商売は怪しいとかうさんくさいとか形がないと、
はい、
いう人もいますし、うんうん、ね、旧来的なものづくり企業やってる人たちは、我々はものを作ってる、お前らは、 形のないものを売ってる、うん、だから俺たちの尊いんだっていうような論調で言うおっさんがいますけども、うん、それも間違ってんだよ、
うんうん、
物か無形かなんて根本的な問いでは違うんだ、
うん
ね、でもね彼らはカタルシスに浸るだけなんですよ。我々は物を作ってる、
うん、
こんなにいいものを作ってどうだみたいなさ、
うん、
そんなドヤ顔で言われたって困るわけですよ、うん、もちろんね汗水垂らして働いてないから IT 長者はどうだって言う人もいます。それも違うんだよ、
うんうん、
IT の人たちはどか大丈夫に働いてるからね、うん、舐めんなよって話ですよ、
うん、
それはお互いの立場は違うよ。
そうですよね。
だけどそれはお互いの世界が見えないんじゃない、繋がってないからですよね、うん
うん、
だからどの世界でもまたげるようになる、うん、ノーボーダービヨンドザボーダーしていけるようになればなるほど、
うん、
いろんな世界の理屈が分かるようになるんですよ、
うん、
そうするとインターネットの可能性だって開けてきますよね、
うん、
僕は IT 系の人だと思われてますけども、はい、IT のこと確か分かんないです、
うん、
今音がしたねIT のこと大して分かんないです。パソコン詳しいと思われて、まあ、多少詳しいよ、ただ全然分かってない部分いっぱいあります、
うん、
ワードもエクセルもそんなに細かい機能分かんないしね、
うん、
うん、だけどやっぱこれはツールなんですよ、
うん、なるほど。
だからこんな使い方大して知らないけど思いがあればできる、
うん、やっぱ世の中をすごい巻き込んである意味文化を作っていったものっていうのがその人の、まあ、ある意味リーダーの人の人格が拡大されてそれ世界になったっていう
と思います。魔法の箱であるんだけども、うん、魔法をかける意思がなければ魔法がかかんないんです、
うんうんうん、
僕だってデザイン的なところではね、はい、昔は何もできなかったですね、
はい、
多少お絵描きできましたけどホームページ作ってみたいと思ってから勉強して1ヶ月でできるようになりましたからね、
うん、
そんなもんです。でウィリゲートにいるね、うん、ケイさんっていう社員がいるんですけど、はい、今リーダーやってます、
はい、
でその人はね入社してくるときにどうやって入ったかっていうとパッション1個です、うん、何にもノースキルだってもともとメガネ屋だったんです、はい、その人は、うん、パソコン分かんないホームページ作れない、はい、デザインできない SEO なんか知るわけない。でも彼は僕らが提示した課題図書以上に全部読んできたし勝手にもうホームページを自分で作れるように勉強してきたんです、はい、1ヶ月の間に初めて面接した日、
はい、
で今 SEO 部隊のリーダーやってるんです、
うん、
ノンスキルですよ。社会人になった後から勉強始めて、うん、
はい、
もうその業界のトップレベルのエンジニアになってるわけです、
はい、
現実はそうやって変わるんじゃないですか、うん、
なるほど。
インターネット自体に可能性があるわけじゃないんです。ただ、うん、万人にとって開けたフラットなプラットフォームであるってことは間違いないんですよ、
うんう
ん、ね、大学受験だったら、うん、フラットじゃないんですよ、
うん、
もう中学校の時の成績どこの高校に行ったか誰に習ったかもうその時点で結構決まってる部分であるでしょ、
うん、
もちろんフラットですよ。究極的には自分でやればいいんだから、
はい、
ただ大学どこに出たかでもう行ける世界が変わっちゃうわけです。わかります？
はい。
経済産業省行きたいんだったら東大法学部行くしかないんですよ、はっきり言って。
そうそうそう、
財務省行くんだったらそうなんですよ、
はい、
早稲田でもちょっと歯が立たない、
うん、
慶応でもちょっと歯が立たない、
うん、
もう東大しかないんですよ。
なるほど。
それってある意味フラットじゃないですよね、うん、ヒエラルキーがあるんですよ、
はい、
だからインターネットっていうのはフリーヒエラルキーなんです、
うん、
フリーなんですいろんな意味で、いろんな文脈からフリーになれるんです、
うん、
それをじゃあ使いこなすのっていうのはフラットがゆえに自分で色に染めなきゃいけない、
うん、
魔法の箱に自分の意思を閉じ込めることによって何にでもなるんですよ、
うん、だからフェイスブック の、 そのいいねってやつもマーク・ザッカーバーグは本当はいいねって言ってほしかったっていう、
そうだよね、それは自分がしてほしいことじゃない、うん、エゴなんだよね、
うん、
それの投影なんだよ。それを魔法をかけたわけでしょ、うん、いいねっていうボタンを作ったことによって、
う
ん、それ魔法をかけたんだよ。
なるほどね。で、まあ、過去から、まあ、読みやっぱり原さんすごい歴史についてすごい詳しいと思うんですよ。やっぱりそういう歴史を紐解いていって過去からの流れでそういうやっぱ未来も大体予測で、予測というかどういう流れになっていくかって
予測でまあいいと思います。まあ類推っていうのは正しいと思うんだけど、だから未来予測には違いないよね。
あ、
それはパターン認識なんですよ、
はい、
って話だけど。
で、まあ、ほとんどの、まあ、結果出せない人って、まあ、言い換えればある意味その時代に取り残されてる人だと思うんですよ、
うんうん、
今みたいなそういう原さんの今おっしゃってる視点ってもうかなり先を読んでるっていうか先を見てるじゃないですか。そういうふうに、まあ、なるためというか時代に取り残されない人になるためにどういうことを意識した方がいいんですかね。
うん、
うん、
大きなうねりに逆らっている人っていうのは取り残されるんです。当たり前だよね、うん、波に乗るってことは波に逆らわないってことじゃないですか、
はいはい、
だから、ね、そういう点において、うん、特におっちゃんの経営者とかには多いんですけど、
うんうん、
いやうちの業界特殊だからっていうふうに閉じこもるんです、
はいはい、
排他的になるんです、
うんうん、
うちの業界だけは特殊か、うちの業界だけはってよく言うんですよね、うん、
はい、
特殊なんです、特別なんです、うん、だから分かんないと思いますよとかね、うん、関係ない
ん
だ、
うん、
関係ないんだ本当に、
うん、
あのね、
はい、
そうやって排他的になって閉じこもることによって取り残されてるんです、うん、その人は。テクノロジーもそうです。うちの業界特殊だからね、スマートフォンは関係ないよとかね、うん、
はい、
なんかそういうふうに言うわけでしょ、うん、もうそっから老化が始まってるんです。どっから取り残されてるんですよ、うん、僕ら若者だってそうだよね、うんうん、だから僕だってもうすでにね、最新の本当にゆとり世代とか今の10代の子たちから比べればね、はい、コンピューターってものに対する捉え方ってすでに遅れてると思ってるんです。でキャッチアップしていくのすごく大変だなって思ってますいつも、はい、また新しいの出たのみたいな ねいいよみたいな進化を止めたくなるんですよ。ただでも取り残された瞬間に私もおっさんになります。
ああなるほど、
十分にね、
うん、
だからその特殊性にを隠れ蓑にして排他的にならないってことなんですよ、うん、だから成功してる人っていうのはおじいちゃんだっても会って話すと子供みたいだよね、無邪気なんですよ、すごく柔らかいんですよ、うん、若者の話もよく聞くんですよ、うん、ダメなおっさんほど若者に分かるかってなんですよ、うん、君は若いからって。確かに確かに、僕らもそうなっちゃダメだよね、
はい、
今ね原田も飛び剣も20代後半ですけど、うん、本当にあと10年すればおっさんって言われる年になるわけですよ。でそうなった時に、ね、若者に対してお前らが分かってる、はい、そういうこと言い始めたら終わりだよね多分ね。それは自分で進化する成長するってことも放棄してんだもんなって、
うんうんうん、
関係ないんだよいくつになったって。
確かに、
うん、
だからもう時代にやまある意味ついていくか時代を作っていく人っていうのは、まあ、もう成長を選ぶかそのまあ衰えていくか選ぶかってまあ成長の道をやっぱ選んでいってる
わけで、そうだよね、
もうすごい柔軟でもうあらゆることを吸収していくような感、まあ、感覚っていうかを抱いてもいろんなことを積み重ねていくっていうか
と思いますよ、うん、だからそこだと思うんですよね、うん、だからそれもパターン認識を壊していかなきゃいけない。人間はねその学問的にはね二十歳までに人格形成っていうのは終わってるって言われるんですね、
はい、
それはもう物事に対するパーセプションとその リアクションっていうのは決まるんですよ。パターンにしかできちゃうんですよ、うん、でも見てるとやっぱり成長してる人は成長してますよね、うん、どんどん変わっていく人どんどん変わっていくんです、うん、そこだと思います。ただ一般的に二十歳ぐらいでみんなもう成長が止まるんです。だからもう二十歳ぐらいからみんな老人になってるんです。でどんどん取り残される。それは40、50になりゃねなおなことに対して疎くなりますよ、
うん、
ただでもそれは全部自分の自意識だってことなんじゃないですか、うん、別に若作りするとか無理するじゃなくてね、
うん、
変わりゆくこと、
うん、
移りゆくことに対して開いてるかどうか閉じてるかどうかってことなんだと思うんです、うん、開いてれば何歳でも受け取れるでしょ、
うん、
俺はパソコンダメなんですよって言ってる40代、はい、40代で若いじゃないですかまだ、うん、40代の人もいれば70からパソコン始めて使いこなして Mac でなんかデザインやってる人とかもいるわけじゃないですか、うん
はい、
全然違うよね、
うん、なんかそういうなんか僕が結構思うのが、まあ、原さんも僕も結構あの家族仲いいじゃないですか。家庭環境ってすごいその人の人格形成する上ですごい重要だと思うんですけども、まあ、ある意味結構なんていうんですかね、その家庭環境で決まっちゃってる部分とか あるんですかね。そういう、まあ、どういう教育をされたかっていうのって、うん、結構ある。
何においてですか。
あ、まあ、成長もある意味もう諦めちゃうとかだったりとか
人格形成、
はい、
ありますよ。当たり前じゃないですか。
でもうすでに結構もうブレーキかけちゃってる人がどうやって、まあ、そのブレーキを外していくかっていうか、そういうのってどういったことを意識すればいいんですか。
あ、それは話すと長いです。非常に専門的な領域になっちゃうんですね。です
はい、
ただ、まあ、今の話に関して言えば、うん、もちろん人格形成とか価値観に関して言えば、
はい、
家族が一番でかいです、うん、特に両親あるいは兄弟、はい、そこはすごく切っても切れない関係ですよね、うん、だから変な話そこから整理しなきゃいけないですね。だからまあその僕がやってる勉強会とかでは本当に自分史を書こうって書かれてます、はい、それは自分の過去を振り返る、うん、反芻することによって、はい、自分の身の回りの身辺整理なんですよ。それ言ってしまえば、うん、自分というものを捉えるために、
はい、
自分の周りを決めることによって整理することによって自分が見えてくるっていうことなんですよね、うん、第一歩はそこからです。ちょっとその先は具体的に話をすると長いのでやめていいですか。
はい、
ただいずれにせよありますよ。だから育ちのいい家に育った人は育ちいいもん大体、
うん、
大体ね勉強とか本読むのが好きな家系に生まれて本読まないとか言っていないし、でも全部育ち出ますよ。だからそれに抗いがたいものってあるんですよ、はっきり言えばね。犯罪者の子は犯罪者になるんだもんだって、なんか確率が高いってい
う
のはもう社会学の統計上出てるんですよ。だからといってね、それはその遺伝学的にね言うと少しその差別とかにつながっちゃうんであれですけど、ただそのやっぱその環境は人の人格を作るからですよ。だからそれはもう否めないし当たり前なんであると思いますね。
だからそのある意味なんかまあ今の まあ、例えば、まあ、トラウマだとか悩みとか家族環境を、まあ、ちょっと見つめ直してみて改善することで、まあ、すごい開けるものも結構あるっていう
と思いますね。だから、うん、結局ね、夫婦仲が悪いのって、はい、育ちの中で両親がそういうことになってる人多いんですよ、はい、夫婦円満な家に生まれている人って離婚しないっていうよね。離婚してる人は離婚するんですよ、はい、やっぱり。だからそれは何かって言ったら親とかから生まれもらってる呪いがあるからなんですよ。だからそれから自分の人生の主導権を取り戻してね、自分に生きるためには親との関係性を、まず親とのトラウマを自分の中で解消しなきゃいけないんですよね。同じこと結局繰り返すんですよ。やだやだと思ってるけど、むしろ繰り返しちゃうんです、不思議とね。
DV とかも、
ね、DV もそうなんです、うん、全部受け継いじゃうんですよ、うんうん、それ遺伝的にじゃないんですよ、
はい、
あの生徳的にではなくて、成長段階発展段階においてそういうのを自分の中に記号で埋め込まれちゃう、はい、呪いあるいは呪縛あるいは洗脳あるいは何でもいいですけども、その後々受け継いじゃうんですよね、パターンとして、
はい。でですね、まあ、一応最後の質問にしたいんですけども、原田さんがまあ飛躍的に成長するために、まあ、自己投資とか、まあすごい、まあ、塾だとかセミナーとか、まあ、すごいもうされてきたと思うんですよ、まあ、取り入れてきたと思うんですけども、その何ていうんですかね、まあ、魅力、自己投資の、まあ、大事さっていうかメリットっていうか、そういうのってどういうふうに伝えた方がいいと思いますかね。
自己投資ですか。
自己投資することによってどれだけ道が開けるかとかっていうのも、うん、まあ、僕以上にすごい体験されてると思うんですよ、うん、
自己投資しなさいって言ってね、できないのって理由があるんですよね。それはね、はい、自分ってものを大事に思ってないからなんですよ、
う
ん、分かります、うん、自分にお金かけるのが怖いんです、はい、だから物買った方がいいと思っちゃうんです、
うんうんうん、
ブルガリのネックレス、
はい、
ロレックスの時計、うん、そういうものの方が価値があると思っちゃうんです、うんうんうん、それは自分に価値がないと思ってるんです、うん、分かります、
はい、
で自己投資上手い人っていうのは自己投資することによってどんどん次のことを達成したり、
はい、
もっと稼げるようになったりするでしょ、うん、人生のクオリティが上がっていくわけですよ、
はい、
それは自分ってものを大切にしてるんです、ある意味で言えばね。だから他の人も大切にできるんです、
うんうん、
あるいは他の人に価値を渡せるようになるんです、
うんうん、
分かりますかね、
はい、
でもできない人っていうのは自分に価値がないと思ってるから自分なんかにかけてって何もできないし、だったらロレックス買ってる方がマシだ、だったらラーメン食ってる方がマシだっていう思考になっちゃうわけですよね、
うんうん、ある意味あれですかね、自分が夢を叶えることとか、まあ、成長することを許すっていうんですかね、
そ
ういう
言い方
で許してあげる、自分自身を許してあげることによってもうすごいなんか先に進めるっていうことなんですか。
許すでもいいし、あるいは許可を与えるでもいいと思うんですね、あるいはその受け取るってことを認めるっていう、これもまあ許しだよね、ある種の。受け取れないんですよ、怖いからね。まあそのお金ね、まあ例えば経営者とかだったらまあ OK だと思うんですよ。ただ一般的な一般人に目の前にね1000万の札束積まれて、あのさ、これで折り紙折ってくんない、1000万あげるから俺に鶴折ってって言われたらちょっとビビるよね、さすがにね、飛び剣でもちょっとビビるよね。でもそれ受けといいですよって言って、じゃあ質問ありがとうございました。これでもいいんですよ、金銭需要っていうのはそういうものなんですよ、価値の交換だから。その人はあなたにね鶴を折ってほしいんです、
はい、うん、
どうですか、うん、いいですよね。
そう、めちゃめちゃ慎重になると思いますけど
ね、
折り紙
が。じゃあ AKB48 のファンの人がいるとしますよ、はい、うん、僕あんまり知らないですけど、なんとかちゃんっていうのは多分いるじゃないですか、うん、はい、じゃあその人と一晩寝れる権利1000万だったら全員買うよ多分、借金してでも。
なるほど。
じゃあそこの価値って何って、
うん、
たったかが数時間一緒にいるだけだよ、物理的に、
はい、
でも彼らはきっと払うよ、だって CD 何千万も買うんだから。
うそうですね、う
ん、じゃあ果たしてその1000万って他のものより価値のある1000万なのって分からないよね、これはもう。だから折り紙だって究極的にはいいんです、
はい、
ってことはそんなものを所詮人のそれぞれのバイアスにかけた意味付けでしかないんですよ、わかります、
はい、
だから僕にとってね、
はい、
例えばパソコンもそうだし、うん、さっき言った音楽の機材もそうなんです、はい、それが100万であれ200万であれ一番いいものを買うってことに決めてるんですよ、
もう
パソコンもだメモリーマックス、
は
い、そんなのちまちまね100万、1万、2万変わって買わない、一番いいものを買うんですこういうものは、うん、
なるほど。
で僕は Mac 出たらね、新型の Mac Pro 出たらてんこ盛りにしてやるんで、250万ぐらいしてやるんだ。マックスに決まってんじゃないですか、そんなものは。だってそれで生み出せるんだから。
あ、なるほど。
気分よくやった方がいいんですよ絶対、パワフルにやった方がいい。分かります、
はい、分かる。 なるほど。やっぱそういうもう一つ一つの積み重ね、多分聞いてる人も分かると思うんですけど、やっぱそういう積み重ねがものすごい可能性開いていくんだな。
ものすごい可能性でもみんな躊躇するんですよ。ほどほどにコストパフォーマンス、コストパフォーマンス無視の領域までぶち抜ける、
はい、
本当に。だからよくね、大輔とね、前一緒にレストラン行った時に話してたんだよね、松竹梅があると、
はい、
でダメなやつはね、真ん中選ぶんだよ。
あ
ーマーケティング的にもマーケティング選ぶから、はい、うん、なんか真ん中選ぶから松竹梅なんでね、松竹竹を用意するわけですよ、
はい、
だけどねできる人っていうのはね梅か松しか頼まないんです。
あなるほど、
わかります。躊躇がないんです。
うん、
塩梅取って竹なんてやってるからダメなんですよ。 うるせえって全額払えって持ち帰り全部使って一番うまいもの食ってみろって、はい、その積み重ねだと思いますよ。
なるほど、
うん、だからね、長倉、僕のパートナーの長倉さんも言ってると思うんです、はいはい、彼は結構稼いでる、部合でやってるからね、うん、結構稼いでるけど持ち金全部使うんです。
お、
まあ、今独立しちゃいましたけど、うん、今年2012年の5月までサラリーマンやってたわけですよ、
はい、
ね、でもサラリーマン時代から250平米の部屋に家族3人で住んでたんですよ、うん、無駄でしょ、
うん、
しかも南青山表参道ですよ、完全に無駄ですよ。家賃何十万かしら、80万とかじゃないですか、完全に無駄ですよ。3人で、3人家族だったらね、まあ、1人もよりますけど30平米もあれば普通に生活できるんですよね。250平米なんて感じの城じゃないですか、
うんうんうん、
無駄です、
はい、
サラリーマンが家賃80万払ってください、うん、皆さんもらってるからできるんでしょって思うでしょ、うん、もらってるからじゃないんですよ。彼はそこに住むために稼ぐんだってやってるわけですよ、ね、でプラス貯金なんか考えないです。貯金なんかしてしまったら稼ぐんです彼は、
うん、
全部使って全部稼ぐんです、うん、そのワイルドにやってる人っていうのはサラリーマンでもやっぱりダイナミックな人生を送ってますよね、
うん、
だから そこかなって僕は思いますよ本当に。
話聞いててもやっぱり共通して浮かび上がってくるのはやっぱり覚悟とやっぱり意識のレベルとあと行動力、もうこれ3つって最低限やっぱりみんなもう兼ね備えてるんだなって思いますね、
うん、一気にやるんじゃって思えないんきゃダメなんです本当に、
うん、
ちまちまちょっと積み上げてじゃないんです、はい、一気に積み上げるんですよ、
うん、
積み上げは僕は大事だと思います。努力して積み上げないと人間っていうのは新しいことできないから、
はい、
だけど丁寧に一個一個じっくりとじゃないんです、
うん、
一気に全部ドッカンとやるんです、
なるほど、
死ぬほど、
うん、
そんでさらにドッカンをもう一回積み上げていくんです、
うん、
一個の積み上げる分量はこういう積み上げだとこういうふうにしか伸びないんですよ、
はい、
こうやってこうやってこうやってこうやって積み上げたらさっさといくんですよ。
確か
に。だから原田がね、若いながら20代でいろんな夢叶えてると思いますよ、
うん、
ね、今日本を代表するベンチャー企業の一社の創業に関わったっていうのもそうだし、
はい、
本を20代のうち5冊出したのもそうだし、うん、メジャーデビューもそうですよね、
はい、
でテレビも出たしラジオも出たし、うん、いろんなことやってるわけですよ、
うん、
僕がやりたいと思ったことを少なくとも叶う実現速度はね、多少一個一個のことで違いますよ、
うん、
基本的に叶えてるわけですよ、
はい、
ラッキーだったからじゃないんです、才能があったからじゃないんですよ、
はい、
全部叶えたいから、絶対叶えたいから必要なことを全部やったんですよ、
う
ん、本当それだけ、
なるほど、
本当にそれだけ、
うん、
だからなりたいものになれるのはなろうとしたものだけだなんです。
うん、
絶対にできるんです。
なるほど、かっこいいですね。
絶対にできるに決まってんじゃん。できないわ、
ずしん
できできないわけないよ。だってだってみんな呼吸してんだから、生きてんだから、ね、僕らどこまで行っても酸素を取り入れなきゃ生きていけないんですよ、
はい、
で偉そうにカッコつけてるやつだってね、うん、いいですよ、2分間口塞いでやってるの死ぬから、
うん、
そんなもんです人間なんて、うん、ってことはね、やってできないことなんかないんだって僕は思う、
うん、
認めてくれるかは、
はい、
その周りの人次第よ、
うん、
でも最低限ね、自分が一生懸命にやれば、一生懸命にやってないやつらなんかには負けないんだよ絶対に、
うん
うん、どんなにスタートがダサくたっていいじゃん、みっともなくたってやればできる、
うん、
やればできるんだもん本当に。
今の原さんを形作った、まあ、ある意味ファーストステップみたいなのが、まあ、神田先生の例えば塾だったりとかセミナーだったりとかそういうところだと思うんですけども、僕塾とかセミナーで得られるものってやっぱそういう人脈、もう原さんが神田先生とつながったように、僕が原さんとつながったように、その人脈だったりとか、あとその、まあ、例えばその成功レシピだったり、今こういう対談して、そのある意味成功レシピとして対談で話をいただいてますよね。そういうことで、なんていうんですかね、ほぼそのどういう人とつながるかで、その人の人生が決まるかなっていうのも僕は思ってるんですけど、
ね、
はい、原さんが言ってる、まあ、何をするかより誰とするかっておっしゃってますよね、うん、例えばな、あの原さん内 の, その塾とかセミナーの魅力というか、 なんていうんですかね、もう躊躇してる人結構多いと思うんです、うん、環境を飛び込めなくて、うん、そういう人たちに向けて、まあ、ちょっと背中を押してあげるような言葉で言うとしたら何を伝えればいいと思います
か。習うってことはですね、うん、だからそのよく学ぶってことは真似ぶから来てる、真似るってことから来てるわけですよね、はい、っていうようにね、うん、その僕はね封建社会に学ぶべきだと思ってるんです。僕はよく山田に弟子って言ってるわけじゃないですか、うん、だからそのね職人の世界の教え方って僕正しいと思うんですよ、うん、
はい、
言葉でねノウハウ伝えたって分かんないね、どうせ大事なことは。今情報社会の中で情報をみんな伝えるでしょ、はい、もちろん飛び剣もなんか受験でね、
はい、
情報も伝えると思うんです、うん、でもね情報だけ聞いてできるようになったら苦労しないんですよ、はっきり言って、だからね、どうせ塾に入ろうと思ってるんだったらね、メッシ奉公してると、
うん、
師匠に徹底的についてけと、
うん、なるほど、
お前の考えなんかクソなんだからいらないの、うん、こんなのはどうなんですかって飽和するんじゃないですか、うん、言うでしょ、すぐ廃れるんじゃないですか、 うるせえ黙れなんですよ、おめえがごちゃごちゃ言うんじゃねえって、じゃあやれ、まずやれと、だから本当にそうなんだけどできないんだよ、その人の型が欲しくて入ってるのに、ね、いいとこ取りしようと思うから何にも身につかないんだと僕は思うんですよ。 うるせえ黙れてるんだよ、ごちゃごちゃお前が、ね、ちっちゃい尺度で測ったことなんか偉そうに言うなと前は俺に習いたいって言ってんのが黙ってやれっていう話です。
しかもそうですね、
お金払ってるからお客様なんでうるせえお金払おうがやる気ねえんだったら客じゃねえんだよはっきり言ってそうです、
うん、
はっきり言ってそうなん
だ、
本当、
はい、
僕の師匠の溝井先生すごいでしょ、はい、20カ国を話す天才言語学者、
はい、
お金もね大学時代大学院時代僕は知ってるんですよ、はい、師匠には一回も逆らったことがない、全部ハイなんですよ、どこ行くんだ絶対嫌だっていうようなところに連れてられても全部ハイでやってるんです、だからそういう人ですらハイなんです、だから僕も溝江先生や神田先生にはハイしか言えない、もうそういう人持ってないでしょみんな、
ね、
上司にはほらハイなんて言いたくない人だって多いと思うんです。ただ僕はねこれまで勤めてきた会社でも全部ハイです、自分がこの人だと思った師匠みたいな人だと思った人には、
はい、
バイトしてる時だったらコーヒー屋の店長、
はい、
多少理不尽だったよ、だから全部ハイでした、だから可愛がってもらえるんです。で人に引き上げてもらうっていうのはやっぱ側面ってあると思うんだよね、だしよく分かんないんですよ正直、なんかこの師匠言ってること変なんじゃないかなと思ってても、
はい、
とりあえずハイで受け取ってみないと入らないんですよ、
ですね、
でもちょっと言うとか言ってる瞬間にもうダメなんですその瞬間で、それをまず知ってもらいたい、だから塾に入るってことで躊躇してるうんぬんかんぬんはうるせえなんですよ、はっきり言って人生変えたくてね興味があるんだったらやればいいじゃないですか、
です、ね、
別に何これ塾いくらか知らないけど20万だか30万だか知らないよ、死なないんだよ20万30万なくたっていいじゃない自己破産したって、え本当にお金がなくて困ってるんですうるせえなんですよ、じゃあ働けばいいよ稼げる、とりあえず稼げばいいじゃん、だからねその言い訳が多いね世の中の人は、うるせえ黙れでいいんですよ、そんぐらい強制力がある中でやってきた人の方が力を持ってる、わかります、だからね封建的なあり方ってね今すごく個人的個人主義自由主義、はい、要はアメリカ的な価値観がはびこってますけども、封建社会の日本人っていうのは強かった、これ何かっていうと結束力があったわけです、うん、絶対的に自由が奪われてるわけですよ、
はい、
だから閉じ込められてるからこそがゆえにバネが効くんです、ストレッチがされてるわけだから、
はい、
もう外に出たくて出たくてたまらないバーンっていう跳躍力になるわけです、
はい、
でもみんな今自由放牧なんですよ、
うん、
だから餌食ってる牛と同じなんです、
はい、
囲いの中でねぬくぬくしてるんですよ、だったら自分に制限を課さなきゃ、
そうですよね、
うん、だからうるせえ黙れっていうのが僕は今必要なんだと思います、うん、むしろね、まあ、飛び剣優しい人だからね多分もっと優しく教えてくれると思います、で僕も実際に、ね、じゃあそんなにスパルタなのかと思われるかもしれないけど結構優しいんで、
そうですね、
実際にそういうことは言いませんけども、ただ伝えるっていう点においてはそういう覚悟でやってもらわないと絶対うまくいかないですよね、だから教え方がうまいからうまくなるんじゃないんですよ、
うん、
心に火をつけられるかどうかだと、それは先生の資格としてそう思います、うん、でプラス受け取る側っていうのもやっぱり大事なんです、はい、どんなにいい先生についたって出来損ないは出来損ないしかならないんです、
うん、
ってことは結局自分なんだって、は
い、
それをね先生の責任にした時点で人生終わってるんですよ、
うん、
だって自分の人生先生のせいにするわけだから、
うん、
そんなんでいいんですかって話ですよね、うん、お前が自分の人生切り開くて、うん、切り開きたくて習うんじゃないのってことも僕は言いたいんですよ ね、
うん、でもしもその人の考え方でもうすでにもう結果が出せるんだったらもう出せてるはずなんですよ。
そうですよ。
その考え方をやっぱり手放して新しい概念を受け入れるからこそ未来が切り開けるというか、
そうです、
そのために来てるんでしょうってことです
ね。そうです、
うん、
だからこそ受け取れよって。
そうですよね。
でプラスノウハウで勝ってんじゃないってことを早く知れってことなんですよ。活躍してる人、はい、成功してる人、経済的にもそうです、芸能界でもそうです、何でもそうですけど、
はい、
ノウハウで勝ってんじゃないんだってことにいい加減気づけってことなんです。ノウハウなんかみんな同じことやって
る。なるほど。
あんまりかね、ディテール細かいところでね、うん、効率のいいやり方とかね、うまいやり方、うん、発見法とかいろいろあると思うんですよ、はい、あると思うんですけど、それで勝ってんじゃないんだって、うん、その人が持ってるフィルターっていうもので勝ってんだと、はい、でフィルター何が作ってるかっていうのは人格なんですよ、うん、ってことはその人のね、はい、Do より B ってね、石井博之先生っていうその言ってますけども、うん、
はい、
その人の Do してる部分じゃない、その人の B です。これは僕の言い方で言えばやり方ではなく、あり方を見ろと、
はい、
いうことですね、はい、あり方を身につければ勝てるんだってことです、うん、
なるほど、なるほど。
僕が勝ってんだってね、やり方がうまいんじゃないんですよ、はい、あり方なんですよ、
うん、
マッシュなんですよ。一日オナニー3回なんですよ。でその勢いでやるから勝てるんです。
そうですよね。原さんはやっぱり小手先の手法じゃなくて、やっぱりすごい大きく捉えて自分の存在は何かみたいな感じから入ってきてます、ね、
本当にそうだよ。本当にそう。ノウハウないもん。あるよ、あるよ。悪いけど達人だと思うけど、ノウハウなくたって勝てるよ絶対、
はい、
だから僕普段のフリーザじゃないけどね、普段 30% でやってるもん。いや思いっきりやってるよ、だけどもっとできるよね。その余力ある意味ね、そのなんていうのかな、
うん、
30% でやっても溢れるように出るっていうのはあって、
はい、
テクニックが 30% でも思い強いからなんとかなんだよね。
うん、なるほど。
でスキルばっかやってるとね、自分が耳っちくなっちゃって思いが消えてきちゃうのを知ってるんですよ。だからセーブしながら、はい、使いながらっていうこの調整ができるんですよね、
はい、
そうなるといいんだと僕は思うんですよ。うん、そうなってほしいですね。だから
ということですね、まあ、原さんと今対談ずっと長くしていったんですけども、まあ、時代に取り残されないための、成長方法と、まあ、成功法則ということですね、まあ、原さんとずっと
長い、そういうテーマだった
んですか。あ、そうです。実はそういう軸があったんですね。
はい、はい
はい、ということで話させていただきましたけども、
はい、
まあ、これ聞いてる方も見てる方もすごい得られるものがあるんじゃないかなと思います。ちょっと長い間ちょっと申し訳なかったですけども、はい、ありがとうございます。
もう全然申し訳ないけど、
ああ、ほんで、
はい、まあ、なこれで、はい、ね、どこで聞くか分かんないけど、本当に、はい、飛び犬の、ね、話を聞いて、
うん、
まあ、飛び犬とはうまく合いそうだなとかね、
うん、
あ、この人に習ってみたいなと思ったら飛び犬に習ったらいいと思います。
う
ん、だしね、じゃあ原田がいいなと思ったら原田のとこくればいいですし、
う
ん、なんていうのかな、そのいずれにせよ、まあ、僕らでこう、うん、言うこと言うべきこと言うしかないじゃないですか。飛び犬もね、一生懸命やりますから、まあ今後も興味あったらね、
はい、
ぜひぜひウォッチしてもらえたら嬉しい、
はい、嬉しい
でございます。
はい、でありがとうございます。対談でした。原田さん、ユナイテッドリックスジャパンの原田翔太さんと飛び犬でお送りしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。バイバーイ。